北国にひっそりと佇むひなびたバー。古びた内装はバーなのかダンジョンなのか。今宵も常連とマスターのよしな仕事が酒の魚だ。少しだけ耳を傾けてみませんか。愚者の宮殿の扉が開く。
いやいやマスター、今日も来ましたよ。
はいはい、いらっしゃい。
いやいや、どうもどうも。今日はね、収録日ベースで行きますとね、はい、ちょうど鈴鹿の F1 ということでね。
はいはいはい。
随分とマスターのツイッター周りも賑やかになってましてね。
いや、そんなでもないかな。
そうですか？
はい。
いや、割とリツイートなんかも拝見してましたけどもね。
ああ、そういうのはね、ちょっとしましたけど。
はいはいはい、うん。まあ、それはまたね、F1 界で詳しくは語るとして、まあ、はい、F1 といえばですね、この前もちょっとお話ししましたけれども、マスターもね、うちのこの当店、愚者の宮殿だけでは飽き足らずですね、なんだか有名なポッドキャストに出張してね、随分と盛り上がってきたなと、聞いてるんですけどね。
ちょっとね、懐かしい話をさせていただきましたよ。
そうそうそう。で、まあね、あちらの番組も、はい、まあ、お二方、パーソナリティいらっしゃってね、
うん、
で、まあまあ、ちゃんなかさんは非常にね、まあ、F1 が好きで、詳しくて、盛り上がってましたけど、うん、いつも饒舌なあの方がね、随分おとなしかったなと、うん、思ってましてね。で、なんだかね、私の悪い癖なんですけど、じゃあ、うちで逆にですね、存分にちょっとおしゃべりしてもらおうかななんてことを思いついちゃったもんですからね。
はい、
今日はですね、番組初登場になりますけれども、こちらの方をですね、お招きしておりますので、早速ご紹介させていただきます。ポッドキャスト、暴れラジオさんよりお越しいただきました、兄さんことしげちぃさんです。どうぞ。
どうも、兵庫県からやってまいりました、しげちぃです。僕の二次元恋愛遍歴のルーツは、神崎めぐです。テクニクテクニカ、シャランラーというと。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ありがとうございます。ありがとうございます。
いや
ありがとうございます。
すっごい、いきなりこの空気感変わるっていう。いやいやいや。
いや、嬉しいです。呼んでいただいてね。
いやいやいや、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ。
9年さんに出していただきましたよ。いやもう嬉しいです。もう。ね、
もう
憧れのね、宮殿さんことカンブリア宮殿さんに出演させてもらって、
違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う違う
違う違う村上龍さん、はじめまして。
いやいやいや
いや、小池栄子さんも。
いやいや、宮殿違いですから、ね、うちね、ビジネス番組じゃないんですよ。
あ、宮殿違います？
ちょっと宮殿違いなんですね。
日本食券ですか？結構焼いても的な。
晩餐館か。
本当に宮殿で作ってます
ね。いい役な的なことですか？
いや、違う違う、そうじゃないんですよ。
ああ、そうですよね。北国に、
そうなんです。
ひっそりと佇む、ひなびたバー、
ね。そうなんですよ。
はいはい。
ね。じゃ、早速こちらのお店へ行きたいと思いますよ。あ、申し遅れました。吉田瑠衣です。
ね。今一瞬ね、建物探訪と二択だったんで、どっちかなと思ったんです。そっちでした。
吉田瑠衣ですけどもね。ちょっとお仲間に入れてもらいましょうかね。
このね、このかかりっぷりですよ、このね。
はい、ありがとう。ちょっとすいません。一足落としてもらっていいですか、はい、ちょっと六足でこのまま2時間3時間行かれるとちょっとあれなんで。
すごいですね。いやいや、でも改めて本日はね、どうぞよろしくお願いします。
ありがとうございます。
まあ、何ですか。はい、ちょっとね、楽屋話を打ち分けますとね、まあいろいろと、今回しげちぃさんお呼びするにあたってですね、まあ、
はい。
いろいろとちょっと私もない知恵を絞ってどうやってお呼びしようかなって考えたんですけどね。
なんでしょう、
まあ。帰ってきた答えがね。
うん、うん。
普通に呼んでいただければ、あとはもううまく回しますからということでね。このね、ベテラン漫才師の風格ですよね。このね。
もう、これぐらいのボリュームでいかがでしょうか。
いやいや、本当ありがとうございます。まあ、
はい、
ね、まあ割とですね、こう、暴れラジオさんさんと私どもね、仲良くさせていただいてまして、おかげさまでね、私も、はい、読んでいただいたこともありますしね。まあ、はい、本当に、この前はね、それこそ、うちのマスターことハニワがね、お邪魔させていただいたと、
おかげで跳ねましてね。
いやーね、あんだけね、ね、ラジオさんさんで F1 話で数字がないっていう話だった。
いやいやいや、跳ねましたよ、偉いもんでね。誰かと大違いでね。
いや。なんか
の間違いじゃない。じゃあ、潜在的に持ってるんだ、その、好きな人は、みたいな
ね。やっぱりね、リスナーさんのこう、層がね、まあ私どもとまあ似てると言いますかね。いや、割とこうね。
原因はもうはっきりしましたね、これ、ね。
はいはい。まあそういう、いや、はっきりはしてない。
取れない時の原因がはっきりしたということでね。
いやいや、大してうちの萩山数字持ってるとは思えないんですけどね。いやいや、ほんとね、でも、ありがとうございます。まあね、私がね、ちょっと前になりますけどね、お邪魔させていただいた時は、まあ、書店及び本屋トークということでね、読んでいただきまして、まあ、まあ今だからこそ言えるんですけど、随分ね、まあもっともっと実はいろんな話をしてたんですけども、まあそこはね、編集でカットカットでね、まあ主にカットされたのがどういうところかと言いますと、まあこれがですね、まあまあどちらかというとこうね、下世話な、こう、うん、まあエロ本話を実は結構してましてね。
そうですね。
それがね、まあチアン先生がですね、もう番組の品を傷つけるトークはいらんということで、
バッサリ。どうだ
ね。カットされましたけども、まあ、
ちょっと。がましたね。
そうなんですよ。怒られちゃいましてね。あまあね、はい、まあ、そんなこともあったもんですからね。逆に今日はですね、はい、兄さんをこちらにお呼びして、はい、題しまして今日はですね、俺たちの青春エロ本伝説ということでね。
いいですね。
まあね、この我々の、胸と股間を熱くした、あんな本、こんな本ということでね、はい、この辺の話を今日はね、兄さんを交えて3人でおしゃべりをしていきたいと思っておりますので、本日のマスター、はい、そしてしげちぃさん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、それではね、今日は、番組初登場ということで、しげち兄さんをね、お迎えいたしまして、まあ、いろいろとですね、エロ本伝説ということでね、もう、こんな露骨なタイトルのポッドキャストってあるかねっていうね、こう。
いやいや、光栄ですよ。
いやいや、本当にこんな、いや、マスターにはね、随分言われたんですよ。しげち兄さん呼んどいてね、最初のテーマはこれかよって。
下から入っていくというね。
そう。随分失礼な番組だな、なんてことも言われましたけれどもね。
1回目がこれってことは、あと何でもいいっていうね。
ここ
逆に入りやすいですよ。
ここやっとけばみたいなね。
やっとけばね、そういうことです。
そうおっしゃっていただけると大変救われるんですけど。まあ、何ですか。まあね、最初のテーマとしてはですね、まあ、早速ですけど、エロ本をめぐる俺たちの冒険ということでね。まあ、いろいろとエロ本にまつわるね、冒険談。男子たるもの一つや二つは持ってるだろうというところでね。お話をしていきたいなと思ってるんですけれども。まあ、最初にじゃあね、私の方からね、ちょっとお話軽くさせていただければなと思うんですけど。まあ、マスターも新一兄さんもご存知の、私今実家が書店だったもんですから。そういう意味ではね、入手は苦労しないんですよ。
いやもうそれだけでね、ちょっとクラスが違いますよね。
もう、大きなアドバンテージがあるんですよ、そこに、
ね。そうですよね。何の苦労もないっていうね。そうい
や、
普通、ね。なんかこのケーキ屋ケンちゃん的なポジション。なんかおもちゃ屋ケンちゃん的なポジション。
いきなり食べ放題、遊び放題。ね。
放題でしょ？
手に入れ放題。大体だって普通エロ本って、まあまあ、まあ、例えば小学生ぐらいだと、まず入手までのミッションが大変じゃないですか。
うん、そうなんです。
ね。普通は。いや、
そうです。
そこがね、ないっていう、このね。いや、まあ。
もう家が倉庫じゃないですか。
家がもうね、ほん
図書館でしょ、ある種。
そうそう、ある種、夜の図書館ですから。
でしょ？
ちょっとしたまあヒーローですよね、こう、小学校なんかだと。もう。いや、まあ、ただね、そういう意味では確かに苦労はしなかったんだけど、まあ、はい、罪深いというかね、人間の業の深さですね、ここはね。逆にね、本屋の流通に乗らない、いわゆる自販機本にね、すごい強い関心が。
もういきなりもうレベルが違うっていうね。どうですか？
いきなりディープなとこ行っちゃうんですけどね。
こっちは棍棒ですよ、最初は。
いきなり鋼の剣持ってるようなもん
ですよ。剣持ってますもの。
そうなんですよ。いや、まあ、 このね、でもやっぱり、これね、ご存知かどうかわからないけど、まあ、割とね、こう、田舎道とかにポツンとあったりするんですよ、そういう自販機、ね。
ありました。
ありました、ありました。で、うん、うちの方はね、昼間はなんかね、うん、フィルターがかかってて見えないようになってたんですね、銀みたいな、うん。そうそう。で、ね、夜になるとね、これが灯って、中が見えるというね。
うん、うん。
まあ、この夜の田舎道にね、こうこうと灯る怪しいこの自販機の光にですね、まあ、これは最初は小学3年か4年ぐらいの頃だったと思いますけどね。もう夏のね、伝統にこう吸い寄せられる虫のごとくですね。吸い寄せられたわけでございましてですね。
まさしく虫もたかってましたからね。
本当にね、文字通りね。本当にそうなんですよ。
本当そうです。
まあ、最初はこう偶然を装ってね、こうすれ、うん、まあ、ね、難しいんです。スニーキングから始まるんですよね、こうね。
わかりますよ。一回通り過ぎるでしょ。
そう、ね、不自然に止まれないんですよ。
止まれないですからね。
そう、まずはほら、ちゃんとね、じゃあ、1枠にちゃんと誰が座ってるのか、2枠に、クイズダービーみたいに、まずはこう、今日のね、回答者席をチェックしなきゃいけないわけですよ。
そういうことです、そういうことです。
そう。まずはね、そう。
うん。
で、これがね、まあ、兄さん、なかなかの動体視力を使うということで。
そうなんです。
ここがね、もう。
ちょっと半端にね、やっぱり減速できませんしね。
そうなんで。不自然に減速できないじゃないですか。
そうです。
だからこう、横目でこう、パパパッと目を走らせてね。うん。で、まあ、チェックするわけです。ん ?3 番がセーラー服、うん、5番がみたいな、そういうね、こう。
もう消去法でしょ?
消去法、そうなんです。
まずないやつ、パパパパパーンって消していってね、視界から。
そうなんです。もう、絞り込みが。
そうです。
これがでもね、1回で大体終わんないんですよ。
終わんないです。もちろんです。
大体ね、2枠か3枠残っちゃうんですよ。で、そこでね、もう1回そこで U ターンですよね。1回とこう、通り過ぎて。で、まあ僕の場合で、あ、わざとらしくですよ。当時子供ですからね。まあ、あれですけど、あ、忘れたとか言ってね、こう。あ、そうそうみたいな、こう。
もうそんな芝居も入れて。
芝居も、小芝居も入るんですよ。
誰もいないんですよ、周り。
そう、いないんですよ。いないんですけど、あ、あれ、忘れた。あ、しまった。そうっていうね。そうそう。
ここは僕なんかはあれですよ、もう、はい、金田のバイクのように。ささーって。
さすが。いや、ここはだからね、スピード派と演技派っていう、こうね。
そうですね。やっぱり。セリフまであるじゃないですか。そ
う、僕はね、演技派で、割と、こう、迫真の演技で
ね。いいですね。
いくつかパターンがあるんですよ。友達の家に何かを忘れたっていうパターンと。
ああ。
で、道端に何かを落としたっていう、この、これが大体王道パターン。
なるほど。
で、まあ、だから友達でもやっぱ流派が分かれてて、スピード派と演技派で。うん、で、僕はね、はい、こう、なかなかこの演技が非常に評価されまして、うん、指導までしてましたからね、こう、友達にどうやれば2往復確保できるかっていう。
なるほど。
そうなんです。まあまあ、そこはいろんな流派があって、まあ私も2往復目、その、絞り込んだ2枠、3枠に、最終チェックです。うんうんうん、もう3往復以上も許されませんのでね、これはね。
うん、
そうすると、また帰ってきて、チラッと見て、こう、あれだっていう、こうね、もうポケモン状態。君に決めたんですよ、今日。今日の俺のモンスターボールはお前に投げるぞ、ということで。投げるぞと。ね。で、はい、こう、で、周りに誰もいないのを確認して、さささっとこう言って。
さあ、まず、値段はと。
値段はと。そうなんですよ。ね。で、
みたいなね。
500円 ?600 円で、たまにトラップがあって、効果しか入れる部分がないっていう。千円札が入らないっていう。
入らない。
そう。そこ。でね、下手すりゃね、いや、これ記憶あるんですけどね、100円しか受け付けないっていうところあるんですよ。
でもなるべく早く滞在時間は短くしてる
じゃないですか。そうなんですよ。何枚も入れてるね、もうその時間すらもどかしいわけですよ。
ピットインのようにね。
そう、まあ、本当なんですよ。F1 のピットイン状態。うん、で、まあ、ところが、まあ、私がね、ちょっと愛用してた自販機は100円しか入んないとこで。
わ。
例えば、600円。6枚入れなきゃいけない。
6枚。
細かいんですよ。で、またね、まあ、夜の田舎道ですよ。うん、もう、ほとんど音もありません。ね。
うん。
このね、入れる音がね、やたら響くっていうね。カチャーカチャーカチャーうわーって。
空っぽやん、金庫空っぽやんみたいな。
なんか、自販機の中で今どこを効果が通ってるか全部聞こえるぐらいごとくですね。
聞こえるっていうね。そう。
めっちゃ響くんですよ。で、ああ、なんとかかったと。もう、なんですかね。もう、あと1枚、あと1枚っていうので、まあ、600円入りましたと。で、はい、で、ボタンをピッと押すとね、効果の音入れた時よりも、何倍も大きい音で、ガターンってこう。
何ですか、工事員でも落ちてきたんですか、
そうそうそう。すんげえ音で。
わーっと。音でかく聞こえるっていうね。
そうなんですよ。で、まあ、だいぶね、後期は僕も慣れてきて、あらかじめ手でキャッチするために、こう、中に手を入れておくとか、いろいろ。
ホクションね。
高等テクニック。最初はでもね、できなかったんで、もう、ガタンって落とした、それを、ね、さささっとこう、ね、取り出して、
で、腹の下、あ、こう、シャツ。
シャツの下にね、そう、なんだってもう表紙がもうそのまんまですから。
ダメですからね、これは。
もう NG ですから、もう。
カゴに入れるっていうのはもんじゃないでしょ
う。そうなんですよ、もう。これはもう、防弾チョッキかっていうぐらい、
ね。本当にね。スワットかというぐらいね。
そうそうそう。今の俺だったら腹に銃弾食らってもなんとかなるなぐらい。
全然 OK、全然 OK
で。で、まあそうやって持ち帰るっていうね。
は
い、
なるほど。
まあ、そんな経験もあるんですよ。
ああ、すごいな。それがデビューっていうのがすごいですね。
いや、まあだから、ある意味業が深いですよね。初めからそういう。ね、普通はなんかエロ本トークって言うと、まあ、じゃあ、デラベッピンとかそういうとこから来るわけです、うんうんうん、普通はね。
もういきなり、レベルが違いますからね、スタートの。
自販機本っていうこのね。
すごいな。
この辺、業が深いですよね。こう。
最初はやっぱりほら、エロっつったって、いや、かわいいもんでしょ？
いやいや、そうですよ。
アイドルのグラビアみたいなとこから始まるでしょ、
う
ん、
そうそうそう。まあ大体は、スコラとかね、あの辺ですよね。こう、来ますよね。
でも全然使えたもの。
いやいやいや、本当に。
ね。
だからね、普通はそういうとこから徐々に経験を積んでね。
そう
ですね。私いきなり黒帯からこうスタートっていう。
怖いわ。
まあまあ。
何なんすか一体。スカウトされてるじゃないですか。いきなりもう。
ちょっとすいません。もういきなりなんか、ちょっとね、だから、で、そういう意味で言うと、私が今こういう仕事してるのもね、ある意味もう、立ち位置がね、なんかこう、ルーツがもうあるかなと。
本屋の息子に丸め込むっていう手があったかって感じですね。今更ね。
いや
今気づいた
って。いや、それはね、やっぱりね、大きい。だから僕結構だから、まあ、今だからこそ言えますけど、横流し。まあ、いわゆる、ね。それこそおとなしいもんですよ。でも、ボムとかスコラとかあの辺をね、こう、横流ししつつ、自分はというともうえげつない自販機本からスタートっていう
のね。表の顔と裏の顔がある。
そう、もう当時からそういう使い分けがね。
すごくいいな。
いやね。まあまあ、そんなね、新一兄さんもどうですか、なんかこう、いろいろと。
やっぱりさっきちらっと言ったように、最初はね、その、やっぱり写真週刊誌というんですか、雑誌のね、そこから始まるじゃないですか。
そうですよ。大抵はそうですよ。
そうでしょ？で、全然そんな、おっぱいなんか出てませんよ。
そうそうそう。
所詮ビキニですよ、そんなもん、最初は。うん、うん
ですよね。
ね、こんな、スコラも最初いけないですよね。
そう、スコラも結構最初としてはやっぱりちょっとも
う。ハードル高いですよ
ね。高い高い。
うんうんうん、まあ、今出てきた、ボム、ダンク系ですよ。
はいはいはいはい、はい。
もう最初はしょうがないですよ。アイドルしかないです
よ。そうですよね。
うん。アイドル行って、アイドルもう飽きてきたなーってなったら、だいたいグラビア系に行ってね。
そうですね、う
ん。ソフトなグラビア系。
そうですね。
で、ハードなグラビア系行って、はいはいはい、でもこれ、ポロリですよ。脱いでいきますよ。
うん、そうですね。はいはい。
ソフトなエロ。
うん、うん。
で、ハードなエロ。
はいはいはい。
で、マニアックなエロ。
そうですね。はい。
ずっとレベル上がっていく
ん
です
よ。だんだんね、やっぱ大人の階段をね。
そうなんです。で、やがて動画に行きますよね。
そう、そうなんですよ。
はい。ずーっと同じように繰り返してて、最終的にどうなるかっていう最初に戻るんですよ、ね。
ああ、わかる。
わかります。
わかります。あのね。
アイドルの水着に戻ると新鮮なんです。
そう。常に、その、まあ、我々、エロの探求っていうのは、こう、
はい、
己の、こう、飽きとの戦いでもあるっていう、
ね。そういうことなんですよ。
必ず一回原点回帰しますよね、こう。
久しぶりに見ると、ああ、いいですね。見えてないエロってあるよね、とか言い出してね。
なんかね、あれですよね、うん、こう、急になんかこう、悟ったような気持ちになりますよね。
そうなんです。 これと全く同じことをね、あの、相原浩二の浩二園で言ってました。巡り巡るつって。
いや、あのね。
あれ見たとき笑いましたけどね。
いやいや、同じことわかります、ね。だからまあ、こういっちゃなんですけど、今の時代って、まあ、言ってみりゃもうモザイクも何でもありじゃないですか、検索すれば。
ね、もう手軽に、もうなファッション感覚で手に入るじゃないですか。
そう、本当にね。もう、で、
ねえ。
そう。だからもう言ってみればそういう無修正なんていうのもね、まあ、今更ね、なんだっていうのがあるわけじゃないですか。ところが、
はい、
ところがね、まあ、出てきた当時はドキドキしましたけど、
ええ、
一周回ってね、今やね、そのモザイクがとてもなんだか愛おしいっていう世界に、境地
に、わかります。そう。わかります。
たどり着くんですよ。
モザイクつってもね、いろんなパターンがあるんですよ、これがまた。
ああ、ありますね。ある。あの、まあ、今日はエロ本話なんであれですけど、もう、昔のね、そういう、だから、いわゆるもう脱いでる系のやつっていうともうね、ノリ貼ってんじゃねえかぐらいの勢いでね、こう、黒のベタ消しみたいなね。
うん。
うん、これがまあ、まず、定番は定番でしたよね。
そうですね。
もう、ほんと、で、あれが消える消えないで大騒ぎしたりなんかしてね。
思いました。あれをね、いろんな消し方の方法をみんな編み出しましたよね。
そう、オリジナルがいろいろあるんですよ、これも。
練り消しを押し当てて剥がしたら取れるんやで、みたいなことあってね。
いたいた。
いや、全部持っていかれたんですけど、練り消しにってみたいなね。
真っ白にな
ってた。いやいやいや、って。
まあ、
そうかと思ったら、あの、プラモのあの、薄め液で行ったらいけるんじゃないかと。
ある、ある。それのありゆでね、あの、マニキュアの除光液が実はいいと。
ありましたね。
あった。
最初、ね。黒も取れ、全部取れましたけど、
ちょっとね。そうそうそう。ふただの白になっとるやんけ。
白になってるって。
そうそう。
違う、マスクかかってますけど、
これ。当たり前だよね、っていう話なの。あとね、バターっていうのもいましたね。
油がね。
油がいいっていうんで。
はいはいはい。
もう、まあ、いろんなね、ありましたけどもね。まあ。
NASA が開発した変なメガネをかけたら。
いや、
AV にも後にありましたけどね。
モザイクバスターっていう
本を見る、これを当てがうと透けるんやで。うん、
あるある。
まさか、そんなことするわけないやってて今思ったらね。
いや、あの、有効なのもあるんですよ。いわゆるね、最近めったにっていうかもう絶滅しましたけど、AV で、はい、あの、反転系っていうのがあったんですよね、こう。
はいはい、ありましたありました。
逆転、色を色相を逆転させるっていう
やつがあって。
あれをモザイクバスターかませて、もう一回反転させれば、どうにかなるんじゃないかみたいなね。
ちなみにその辺の技術力が後にですね、あのインターネットがあの前世紀の頃にですね、エロのあのマスクを外すという技術を競い合ったって思い出がありますね。
ありますね。あるある。
いろんなね問題になった、ね、ニュースも騒ぎになったような事件もあったからね。
ありましたね。あの僕はねあの、はい、あれですね、こうむしろ力技でね、心眼でモザイクの先を読む。
おー、素晴らしいですね。
ヒントでピントってクイズ番組が昔ありましてね。あの、土井勝さんっていう人がしっかりやって
た。ありますよ。わかりますよ。
わかりますか？あれの中でね、モザイク当てクイズっていうのがあったんですよ。
ありました、ありました。
あれで鍛えるっていう、
鍛え、パート1みたいな、ね。パート1、
ピョンピョンピョンピョンっていうね。そうそうそうそう。もう、16分割クイズ、浅井新平が1個目で答えちゃったんやから、早いんですよ、浅井新平。
早い、早い、もう。
早いん。
バンク考えろ、みたいなね。
そうそうそう、そうなんですよ。何の話でしたっけ？いやで、エロの話で、すいません。
はい。モザイクといえば、あの、なんかこう、網網になってるわ、モザイクみたいになりません
でした。ありましたね、網網もあった。あの、引っかいたようなやなってるやつ。
そう
あったあった。
あれは高騰でしたよ、なかなか。
あれね、ビニボン系に多いんですよ。
これはもう完全に消えてるよね、つってね。
そうそうそうそう、そう。もう。夢も希望もないパターンですよね。
ないっていうね、そうそうそう。
なんかまだ黒ベタの方がね、なんかめくればなんか見えんじゃない
か。あるんじゃないのかと。
そうそうそう、あったんですけどね。うん、そう、あの、ひっかき系の網網系はね、本当になんかこう。
愕然としましたね。
この手があったかと。
うん、
思いましたけど、まあ、まあそんな感じで私もね、本当に擦れた子供だったもんですから、ちょっとね、小6の時にね、ちょっと一つ事件を起こしましたね、エロ本絡みでね。で、エロ本の、まあこれ、まああるあるって言いますかね。よくはい、エロ本のグラビアで、こう、謎ポエムが載ってたりするんですよね、写真の。
謎ポエム？ほう、うん。
例えばこう、まあ、あなたの心に私、触れたいみたいな、そういうなんか謎ポエムがこう
よく載ってるんですよ。
コピーみたいなのがね。
コピーみたいなのがね。私のドキドキあなたに伝わるかしらみたいな、そういう、あるじゃないですか。で、小学6年の時にね、なぜかあれに僕はすっかり心奪われましてね。で、小学校の時にその、将来の夢みたいな、まあ、よく書かされるじゃないですか、作文で。
はい、
そこでね、僕何思ったのか、裸のお姉さんの写真についてくる詩を書く仕事がしたいって書いてある。
直球じゃないですか。
そうなんですよ。
これ本当の話、先生のが何言ってんのこの子は、みたいな。
これで本当の話なんですよ、これ。で、まあ、当然ですけど職員室呼び出されますよね。はい、うん、ちょっとカッカ君、行きなさいと。これどういうことかと。うん。で、いや、これこういう、で、あれこそが詩だと思うんですみたいなこと言った記憶があるんですよね、なんかね。
入り口が純やから。そう。ピュアな気持ちで言ってるもんだから。
ピュアだからね。いや、素直になんか憧れがあったんですよね、ああいうものに対して。なんか。で、なんかね、でもまあ最終的には、まあ、親を呼ばないでおくからっていう、なんか先生の優しさで、まあ一見落着したんだかしてないんだかよくわかりませんけどもね。まあ、そんなこともありましたけど、まあ、あとはね、やっぱね、最初に言いましたけど、やっぱ書店だったもんですから、友達に横流しすることがあったんですね、そういうエロ雑誌とかをね。うんうん、で、これがまあ、友達の中でこうね、ぐるぐる流通するんですよ、それが。ね。こっそりこう、またかしまたかしでね。そうそうそ
う。
う
んうんうん、
でね、一回面白かったのは、若っか、お前にちょっといいエロ雑誌あるから貸してやるよって言われて、借りたやつが自分のやつだったっていう、うん、こう、ぐるぐる、ぐるぐる回って帰ってきたっていう。手元に。そんなこともね、あったりしましたけどね。
うん。うんうんうん。
あとはエロ本絡みで、こう、よく聞くのは、やっぱ、あれじゃないですか。裏山に行って、こう、宝探しを
する。出ました。
これ。
これ、多分ね、ここ一番盛り上がるところだと思います。
これはね、もう、いわゆる、子供の頃のエロ本を巡る冒険としては、これがやっぱり一番大きいんじゃないかな。
います。もう、それこそね、ふわーっとさっきの、カッカさんじゃないですけどね。まず発見するんですよ。はいはい、何気なく、ファッと。
そうですね。はいはい。
一番でね。
そうそうそう。
いきなりは行かないんです。
行けない。ここは行けないんです。
ロックオンしてますよ。完全に。ピー打てますからね。
はいはいはい。
ただ、この白昼堂の、やっぱ行くわけにはいかないじゃないですか。
そうなんですよ。
でそういった発見の情報がいち早く、この男子の周りで、
そう。
ニュースに乗って、あれなんですよ。駆け巡るんですよね。
そう、
あそこに、
ね、
発見せる。あるぞと。
あるぞと。
放課後行くぞと。
うんうん。
そこで行くわけです
よ。はいはいはい。
こっからもう、それこそほんま小芝居しながらね。
わかりますよ。
直接行きゃいいのに行かないっていうね。
そう。とりあえずね、直では行かないんですよ。どっか経由して、ね。
一回、そうそうなんですよ。
そうそうそう。わかりますわかります。感じは。
うん。で、パーッと拾い上げて、もう見つけた時なんてもう心の中であれですよ、ね。イースの宝箱を開けた時の曲流れてます。
でーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーでーやったっ
すか？そうそうそう。でね、ノンダメージとダメージがあるやつがやっぱあるじゃないですか。
まあ、ダメージもいろいろ種類があるんですよね。
あるんです、あるんです。
うん、わかります、わかります。
ダメージはいいですけど、そのダメージをね、ものすごい巧みな技で、ね、復刻するやつがいるんですよ。彼に任しておけば、すべて新品になって戻ってくるぞと。
すごいですね。もう。
やっぱり雨とかでびっちゃびちゃになってるのに、ちゃんとドライヤーで、ばー、一ページ一ページね、ばーやって。
文化庁の
ドロップ全部綺麗にね、あれして。
みたいな。
そして。こいつはもうほんま匠やぞ。
匠の技はね。
そう、うん、絵画の再生技術士みたいなね。
博物館とか就職してんじゃないか
っていう。そいつのあだ名、ルーブルですからね。彼に任しといたら大丈夫なんだろう、ないんじゃないんだろうか。大概のもんね。
ちゃんと先生がいるわけですね、その道の。お願いしますと。
うわぁ、綺麗。100% じゃないけど、全然使える、全然使える。
いけるいけると。これならと。
ありがとうって、ありがとうって、ってね。
すごい、今。すごいですね。
みんなから一目を惹かれていると。
いやいやいや。要するに、いますよね。そういう、やっぱ、タイプがね。まあ。
すごいね。
ね。で、この、まあ、よくね、例えば、昼休みに、我発見せりという情報が入るわけです、一報が。
そうです。
これがね、 夜になると効果もなくなってるってパターンもあるんですよね。こう。
います。
なかなかだからね、気持ちが抑えられないんですよ。もう午後のね、授業どころじゃないんですよね、もうね。
み
ん
な、そのことで頭がいっぱいです。
みんなそのことで頭がいっぱいだから、友達グループの中で、なくなってたらどうしよう、やべえとか言って。
なくせよりなくなりませんよ、
ね、そう。たまにスパイ送り込んだりなんかしてね、まだあったって、まだあったらしいよとかって、あそこってこうね。
持ってこいよ、じゃあって。
そう。ね、まあ、ほんと、裏山系はね、やっぱりね。
発見ありましたね。
あとね、ゴミの日系っていうのもあるんですよね。
こ
う
ああ、いいですね。こう。そう。
これよくね、これもね、雑誌なんかをこう結んでやって、うん、こう、ね、うん。で、まあ、そういうのをゴミの日の朝、こう、積んであったりするわけじゃないですか。
うんうんうん、
で、まあ、こう、僕も、チラッと目を走らせてね。で、うんうん、ああ、ジャンプか、とかね。マガジンがあるとかって、そういうのも、こうね、いいなと思うんですけど。
うんうん、
たまにやっぱりね、こう、背拍子見て、こう、んって反応するんですね。こう
ありますあります。
ピコーンってくるんですよ。うん、あれ表紙はジャンプだけど、うん、間になんか挟まってんなっていうね。このパターンです。
発見でしょ。
発見、我発見セリーですよね。そう
、うんうん。
これもでもね。
回収しにくいでしょ。やっぱ近所の目もあるしね。そうですね。
近所の目もあるし、やっぱあとはね、うん、裏山系と違って基本ノーダメージなんですよ。
そうですね。
競争率が激しい。
ああ、なるほど。敵も多いと。
敵も多い。だからよくね、1時間ぐらいし持ってきたらもう見事に抜かれててね。こう、紐が緩くなってるって、その厚さがね、こうね。ああ、やられたっていう、こう。それもやっぱあるんでね。なかなかこっちは競争率が高い、ね。
ダメージ系で一個思い出したのがある、はい。やっぱり、ある程度ダメージ受けてるのがあってね。
はいはい。
パラパラパラってめくるじゃないですか。
はい、はい。
そしたら、中からね、なかなかの大きさのゲジゲジが出てきてね。ひだーなって。
これ
うわーってもうパニックですよ。
裏山系はね、やっぱあります、そういうことはね。
で、それから、やっぱりエロ本って言うわけにはいかないんでね、教室で会話として。
そうなんですよ。
これから、あの本のことをゲジポンと呼ぼうやないかと。
不調がね、不調ができるという。
隠語にしようやないかと。
いいじゃないですか。
今日、ゲジポン拾いに行こうぜって。
もう。
帰ってきたそうよね。なんかそれ。
りますね、
何ゲジポンってみたいなね。うん、
だからまあ、ね、先に発見情報があるパターンもあるし、何もないけど、はい、あそこ今日行ってみようぜっていうね、まさにこう、トレジャーハンターの日もあるわけじゃないですか。
あります、
ね。トレジャー、もうね、みんながみんなもその時はあれですよ。もうインディ・ジョーンズですよ、行ってみれば。
本当にそうですよ。
もうね。
なってますよ、あのテーマが。
あのテーマは頭の中、流れてますからね。
ま
あ、うん、やっぱりこう、いくつか臭いポイントってあるわけですよね。
あります、あります、
ね。前あそこにあったっていう、やっぱりそういうね、ポイントがあって、で、
うん、
やっぱそういうところをね、やっぱこう、巡り巡って、で、やっぱりこう、発見した時のこの喜びたるや、あったっていう。あれはやっぱあの興奮に勝るね、興奮はないんじゃないかな。
見つけたという興奮がもうすごいじゃないですか。
そうなんですよ。その時点でもうピークですか。
もう完全宝探しですよね。
そうですよ。本当にね。
エロ本っていうのはまあただの目的であって、このドキドキする感じがもうたまらなく気持ちいいっていう。
そうなんですよ。不思議なもんですよね、なんかね。いやでも素朴な疑問ですけど、なんで裏山にエロ本はあるんですかね。
あれなんですか。
なんなんでしょうね、あれは。やっぱり、普通の場所には捨てづらいっていうのがやっぱああいうとこ行くん
ですか、方の心理ですかね。
マスターはどうですか、こう、そう、エロ本絡みの、こう、冒険とかって経験あったりします？
いや、ですね。
うん。
ないんですよ。
お
全く。
ないんですよ。
どういうことですか？どうして旅に出ないんですか？
ですね。
はい。
どうしてって言われるとすごく困るんですけど、僕にとって、本って必要なかったんですよね。
ちょっと待ってください。どういうことですか？
すごい、爆弾発言が今。
すごい、ステージがさらに上の人来ましたよ。
え？
いや、
どういうことですか？
いや、ですね。
はい。
なんとなくそういう、情報とかって、僕はエロ本ではないんですけど、
はいはい、
当時親戚だった人が、またこれちょっと微妙な表現なんですけど、うん、当時親戚だった人 が美容室をやってたんですよ。
はい、はい、はい。
僕が小学生ぐらいの時なんですけど。で、遊びに行くじゃないですか。
はい、はい。
で、美容室って、待合のスペースに、だいたいこう、いろんな雑誌置いてあるじゃないですか。
ああ、あの、女性自身とかね、ああいう
風に。そうそうそう。系ね。だから、はいはい、そういう女性誌とか、あるじゃないですか。で、ああいうのって、意外と、あの、えぐい記事あるじゃないですか。
あ、載ってる載ってる。うん、あります、あります。
うん。僕にとってはね、おそらく最初のそういう本での経験って、うん、それが最初なんですよね。
お
だから文字なんですよ。
文字
お
うん。絵じゃないんですよ。
なるほど。
はい。だから、その、どっちかっていうと、文字、だからあと、スポーツ新聞とか。
ああ、スポーツ新聞ね。はいはいはい。
あれも文字じゃないですか。
まあまあ、官能小説とかね。はいはい。
そうそうそうそう、はいはい。なので、あの、そういう、こう、エロい方面に映像を求めない風にね、うん、育っちゃったんです。
またなんか、またすごい上級者が現れましたけど、
ね。すごいです。
うん。だから、で、なんかね、うちの街ってもしかして綺麗だったのかな？あんまそういうの落ちてもいなかったんですよね。
マジですか？そんな街あるんですか？
何、うん、ですか？我々をなんか、まあ、アパッチ野球軍みたいな言い方。
そうそうそう。いかにも我々がなんかこう、ゴッサムシティみたいな家、もうすごいなんか、なんか無法者がいっぱいいるような街に住んでる。ね、
いや、あの、
育ちみたいな家です
か。こっちって、
はい、
山って言うと本当に山なんですよ。それこそ、ガチの。あの、熊が出るぞーの世界の山なんですよ。
ガチの山。はいはい、はい。
そう。で、山か、町かなんですよ。
ああ、その、干渉地帯がないっていう感じですか、その。
ないんですよ。だから、ね、逆にそういうものが、その、道端に落ちてたりすると、まあ、大体、ね、その、例えばゴミの収集車が来て、それを拾って、ポイって捨てていくみたいな感じだから、
はいはいはい。
落ちてないんですよ、そもそも。
ああ、そうですか。
うん。だから、あんまりね、そういう、その、よく、ほら、聞くじゃない、そうやって、例えば田んぼの、こっち田んぼもないし、そういう田んぼのね、ちょっと溝にそういうのが落ちてたとかっていうのが、ないんで、だからね、なかなかそういうのに接する機会がなかったんですよね。
ものすごい健全に育っちゃってるじゃないですか。
で、うん。あと、その、おそらく郊外にはあったんだろうけど、そのさっきカッカが言ったようなね、うん、自販機とかっていうのも、はいはいはいはい、家から遠いとこにしかなかったので、だからその、でね、僕はあの、自転車を持ってなかった子供だったんで。
お
だから、そういう面で、あまり行動範囲も広くなかったんで。
へ
だから、そういうのはもっぱら脳内。
脳内
脳内。
自給自足ですか、ここは。
自給自足ですね。いろんなシチュエーションを自分の中で組み立てて。
すごいです、ね。
だから、その、やっぱり、その自分の育ってきた環境がそうなんで、その脳内で作るシチュエーションも、うんなぜか美容師ものが多かったんですよね。
美容師もの。
そうそうそう。
そんなジャンルあるんですか？
そんなジャンル。
そうそうそう。
すごいですね。いや、海外だとね、はいはい、ちょっとあるんですよね、美容師ものってね。ちょっと、はい、でも日本でそれはなかなかね、珍しいですね。
で、ほら、あの、美容室の椅子ってさ、
はいはいはい、
ほら、上がったり下がったり倒れたりいろいろするじゃないですか。
レベル高い
で、
わかります。
で、この間の、二次元恋愛の時も僕言いましたけど、
はいはい、
僕の最初のそういうもののきっかけって、峰不二子なんですよね。
はいはい。ああ、なるほど。
言ったじゃないですか。
言ってた、言ってた。
峰不二子、ルパンの初回って、兄さんも知ってると思いますけど、台に縛られて、くすぐりハンドがいっぱい出てきてみたいな、
そうです。
あるじゃないですか。
はいはい、はい。
だから、そういう原体験と、その、育った環境で、その、なんとなく美容室の椅子っていうものに、その、馴染みがあったのがあるので、脳内ではどっちかっていうと、その、美容師ものっていうか、美容室もの。
エロの次元がちょっと高いっていうね。
これはね、レアですよ。レアケースですよ。なかなかの。
想像とはいえね、すごいじゃないですか。
いや、僕、一度も美容室の椅子にそんなこと思ったことないからな。
ないでしょ、普
通。ないない。ないですよね。すごいなぁ。
あれとエロを引っ付けるってところがすごいですよ。
だから、今でも、そっち系のビデオで、エステモノとかあるじゃないですか。
ああ、ありますね。はい、はい。
うん。どっちかっていうとね、あれ好きなんですよね。
あるね。あるあるある。
はいはい
はいはいはいはい、はい、あ、
はい、とりあえずこんなところで私の情報は終わりです。
すごい話を聞いちゃった気がするけど
な。すごいなー。
すごいとこ来たな。いや、まあね、ちょっとまあマスさんすごい話聞いちゃったんであれなんですけど、あとエロ本っていうのはまあさっきのね、ちょっと兄さんもおっしゃってましたけど、まあ黒張り修正との戦いの歴史でもあるということでね。これに関してね、一通ちょっと置き手紙いただいてるんで、ここでご紹介させていただきますけれども、メロスマックスさん、いつもありがとうございます。いつも楽しく聞いておりますメロスマックスと申します。次回予告の俺たちの青春エロ本伝説ということで、自分の青春の一コマがフラッシュバックしたのでお便りしてみます。高校時代に初めてエロ本を買った時の思い出になります。当時海外のエロ本の黒く修正したところにマーガリンを塗ると消えるというすごいバターのアリューです。今思い出してもバカな噂話が耳に入り、とにかくすぐにでも試したいという欲求が爆発して、早速海外のエロ本を入手するというミッションに挑戦してました。私の人生初購入のエロ本は海外のエロ本でした。ディックという本とバチェラーなる本を2冊同時に買いました。有名どころですね。当時自転車通学でしたので、買った帰り道は絶対事故に遭わないと、必死で慎重に自宅に帰りました。これわかりますね。自宅に帰り、自分の部屋にこっそりとマーガリンを用意してミッションを実行しました。今考えればバカな話です。CMYK、これは、シアン混ぜんだな。で、印刷されたものが消えるわけでもなく、わけもなく、ただ油っぽくなったモデルさんとグラビアになるだけでした。でも最高にドキドキワクワクした一日だったことは今でも鮮明に記憶に残っています。今では笑い話ですが。あと、その時の、カーステン・イムリというモデルさんはめちゃめちゃ綺麗な女性で好きになってしまったですね。コブラに出てきそうなボディにノックアウトでした。当時カーステン・イムリ写真集を買ってました。まあ、恥ずかしい話でしたということでいただきました。ありがとうございます。出ましたよ。マーガリンという新しいこう。
そうです。
まあ、いずれにしろ油なんですね。こう
そういうことですよね。
やっぱ油
でっぱり。油ですね。こ
う。用品
系、ね、あれやりませんでした。うん、こう。光に当てる角度を変えたら見えるとかいう。
ある、ある、ある、ある。あのね。
こう、なんか、斜めにかざすと見えるんじゃないかみたいな。
そう。あるある。それもあった。あとね、透かしてみるっていう、蛍光灯に押し付けて、こう、こう、見れば透けるんじゃないかっていうね。まあ、いろんなミッションがありましたよ、当時、この、ね、消し対策っていうことで。でも、こう、いいですよね、この、大体こう、エロ本を買うっていう時に、まあ僕もわかるんですけど、隣町の本屋に行くっていう、こう、ね。地元に行かないっていうね、こ
う。うんうん、
そう、これもあると思うんですよ、
うんうんうん。
で、これはね、やっぱね、僕も自分の家にないエロ本を探し求めて、隣町にやっぱエロ本買いに行ったことあるんですけど、やっぱね、その帰りですよね。こう、絶対に事故に遭ってはいけないと。こんなところでね、交通事故に遭うものなら、俺の人生は終わりだっていうことで、慎重にも慎重なね、こう、帰宅という。ね。これはやっぱありますよね、こう、うん。今ね、そういう自分がご禁制の品を持ってる時っていうのは、ものすごく行動が慎重になるっていう、こうね。これは、兄さんも経験ありません、この辺もやっぱり。
現金輸送車のようにね。
そう。
できたらもう一人ぐらい付けてもらえんやろか、ぐらいの、ね。
ちょっとね、セコムお願いできますか、みたいな。
後ろお願いしますみたいなね。
そう。今何があってもいかんと。はい、ね、防寒に後ろから刺されようもんなら本当に終わりだっていうね。
です。
もう、ね、自分の部屋に着くまでがもう、ね。
そう。
ミッションですと。
もう。って言うてね、もう。
そう。これ、あれ？
かりん。
ね、だから、それはなんかもう、あれですからね、本当に。一人メタルギアソリッドみたいな。
本当そうです
ね。友達だったりすると、こう、音鳴りますけど、ピヨンってこう、チュインってこう、あっ今一番会っちゃいけない友達に会ったみたいな。ようとか言って、いや、今ちょっとこれから塾だからとか言ってこう。やりすぎ
る。早く赤から黄色に、早く赤から黄色にみたいな。
そう。気づかないふりとかしてね、こうね。
あっち行ってくれ。
そう。できるだけ視線を合わさないようにするみたいな。
うんうん。あります。
このミッションはありますよね、やっぱりね。
まあ、それはほら、購入の悩みじゃないですか。
はい。
一方でね、うん、真逆のところでね、
うん、
埋蔵の悩みが、
あるでしょ。これはね。
さて、これだけ買ってきたこいつらをね、
そう。
今度逆の、メタルギアが始まるんですよ。
そうなんですよ。
ね。
逆の見つからないように
ね。そうそうそう。ね。こう、いつ家宅捜索されても。
始まるでしょ。
あの、丸さんの女が始まるんですよ。
まあ、全くあの曲流れますよ、本当に。
レレレレレレレレですから。
でも、ありがちなのは、あの、もうベッドの下にね。
これはね、ちょっとベタすぎるっていう。
それはもうベタすぎて、なれたらもう敵もしてるぞと。
そうそうそう。ね。真っ先に行くだろうと。
でしょ、うん、しょうがないでどうしたかっていうと、僕なんかはです。ベッドと、うん、あの、マットあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい。
さすがにこの重量は、めくらやろ、ね、そこに何ですか、はいはいはい、あの、下着泥棒が捕まった時の体育館にパンツ並べるように。
きちんとね、こう。
そうそうそう。
あの、厚さが、デコボコだとまずいわけですよ。
あ、ダメ、ダメですか、
ね、ダメなんですよね。うんうん。だから、
敷き詰めてね。
敷き詰めてね。ああ、わかりますね、それはね。
アタック25のようにこう。こう平らにこうね。
本当に、
ね。やってたんですよ。いやね、ある時ね、うん、あの、実家が家を建て替えることになってね。
一大事件じゃないですか。
一大事件ですよ。
大変だ
これ。で、当時あの、仮の家に、あの、飛骨じゃないですか。
はいはいはいはいはい。
業者来ますよね。
はい。
うかつでしたね、はい。全然忘れてて。このベッド行きますから、ガッバーって開けた時のあの変な感じね。お互い目を合わせない。
はいはいはい。あー、みたいなね。ち
ょっとすいません、すいません。
ちょっとこれ、一旦ちょっとこれ、
まとめて、ね。これは違うんです。違うんです。
そこからまた、ほら、演技スタートじゃないですか。オーディションスタートじゃないですか。君ちょっとじゃあこのシチュエーションでやってみたまえっていうね。
あれ、ね一冊ぐらい袖に通すんで。これあの、これよかったら。
なんだっけなみたいな。
あ、意外と汚れてないですね、これね。
そこね、開き直るか、あくまで白を切り通すかっていう二択問題になる。
なかなかの、あの、あれですよね。他の人見えへんようなやつもあったりしちゃう、ね。
そうそうそう、そう
なんだ。やばいや
つがあって。ちょっとね、まだ、まだ、まあ正直、デラべっぴんとかだと、うんね、まあ、まあ、おとなしいじゃないですか。割とこう、えげつない、こう、なんかさ、自販機本とか、そう。あれ系出てくると言い訳できないとありますよ、ね。
違うんです、違うんです。そう連続でしょ。
まあ、
それは違うんです、
ね。正直、デラべっぴんだったら、まあ、笑い話のレベルになるじゃないですか、すぐ。い
や、ああ、ここにあったのか、みたいな芝居
する。そうそうそうそう。あ、これこれ探してたんですよってなるんだけど、これがちょっともう本当にタイトルもないような自販機本、ビニ本の類になってくると。
なんか吊るされてるやつとかね、入ってたら、ね。
そうそうそうそう。ちょっとね、
まあ。違うんです。
キーワードとしてちょっとね、お尻とか入ってくると、あ、ちょっと違う、違うんです。そうじゃないんですと。
違うんです。
信じてください。
何が違うか分からない。違うんですの連続ですから
ね。それはね、ありますよね。そうそう。この、隠し場所問題っていうのはね、
なるべくこうね、一箇所にやっぱ集中させるとまずいんだよね。
そうなんで、でも分散するのもリスクあるんですよね。自分が忘れるっていう。
こ
う
そういうことなんです。
そこもあるんですよね。
でも、その忘れたやつ、久しぶりに会ったら、なんすか、あの、久しぶりにアルバム見るような優しい感じになって。
そうそう。あ、君
みたいな。
ありますよね。なんか、新鮮な気持ちが戻るっていう。
ね。ちょっとこれ今日使おうかな、みたいな、ね。
そうそう。あ、俺これ、ここお気に入りのページだったな、みたいな。
あったな、みたいな、
ね。
そう。
また君に会ったね、みたいな。あの、そうそう妙な、あの
再会、
何なんですかね、あの妙な感動は。不思議ですよね、ほんとに。
その感じね。
いや、隠し場所はね、でもほんと、あれですよね。だから、僕もいろいろ考えましたし、友人で面白いのがね、仏壇の位牌の裏に隠すってやつって。いや、本当に丸さんの女じゃねえかよっていうね。すごい。で、そいつも案の定、お盆の前に仏壇掃除して使って、もう偉いことになったっていうね。で、その時、なんかその友達や、ばあさんに涙流されて、私は今まで何に向かって手を合わせていたのかっていう、とつとつとこう説教されたっていう。
すごいなぁ。
もう今まで私は何を拝んでたんだっていうね。ばあさんに説教されたっていう話が。いやぁ、ここはね。
僕も。でもあの、行く、着くところ行くとさっきのあの、はにわさんじゃないですけども。
はいはいはい、はい。
あの、エロ本もね、エロ本じゃなくてあの、親父が買ってくるその、新聞系ですか週刊富士&日刊現代のね。
はいはいはい。
親父が風呂入ってる間に、エロ記事コーナーを見てね。
はいはいはいはい。
まあ、そんなに乗ってないですよ、正直。
そこまでね。
乗ってないんですけど、でも、ガン見してね。あと、風俗レポートみたいなのがあってね。
ありますあります。はいはい。
で、まあ、これは、こうだった、ああだった、みたいなことが書いてて、最後に第1枚、中2枚みたいなこと書いて、何やろ、この暗号みたいな。
この不調は一体何だろうっていう。
何だろう、この第2枚とか何だろうみたいな、
ね。そうそう。ありますよね。補別って何だろうとかね、こうね。
何だろう、この暗号みたいな何だろうみたいな。
わかりますわ。もうね、なんか大人の世界を垣間見るようなね。
そう。
ありますよね。
広告とかもエロくてね、なんか。
そう。なんかね。僕が割とドキドキしたのは、精力剤ですかね。いわゆる男の自信系のやつ。
赤ひげ的な。
そう。黒ひげみたいな。赤ひげ薬局みたいな。
はい。
やたら官能的なお姉さん映ってたりするじゃないですか。
そう。ね。
あれにはだいぶやられましたけどね。
うん。
また、はっきり言わないとこがいいですよね。聞くって多分書けないんでしょうね。うん、こう、いろいろ制約があってね。で、大体ぼやかして書きますよね。こう。男の自信とか、みなぎるとか、なんかこう、やたら抽象的な、こう、なんかね、最低これってでも今もありますよね、なんかウェブ広告とかでそういう系のやつって、なんか、妻の表情が変わったとか、なんかやたら遠曲のやつありますよね、なんかこう、ね、なんか男の自信的な、ああいう広告、やっぱちょっとグッときたかなっていう。
ローカルの話ですけど、ラジオで広告入ってますよ、赤ひげ薬局。
ああ、ありますよね。赤ひげ薬局。オットピン S ですよ、オットピン S
です。
そうそうそう。はい、絶対あれ、オット星から来てるだろうって。
絶対そうです
。そうなの？オットがピンとなるんじゃないの？
そっちか。いや、僕ずっとオット星だと思ってましたよ。オット星のごたるピンとなるんじゃないか。っていうのは、いや、ちょっと実は、しんいちさんのこの前話をしたんですけど、あれをオットセイに書く漫画があるじゃないですか。こう。
出ました。
そう。
やっぱ外
せませんよ。成田明さんとか。
いや。やる気満々っていう。
やる気満々ですよね。
そう。
あ、そっちか。
そう、漫画があ
って。これは、朝道大先生ですよね。
大先生がね。
そっちか。
そうなんです。これが、まあ、あれの例えで、こう、必ず、オットセイなんですよ。
親、うん、ビーン言ってましたからね。
そう。とんでも設定の漫画ですけど、意外と長続きしてね、単行本も確か8巻ぐらいまで出てたような記憶があるんですけど。
ユリの花がね。
そう。
直撃を表しててね。
そう。なんてエレガントな表現
だ。ほほほほほで笑おうとんですよ。
そう。
何やろ、この漫画みたいなね。
わかんないですよね、最初ね。
突入とか書いてね。
そう。不思議だ。
そうですよ。
あれは一体何だったんだろう。
会話してるんですからね。
今考えればシュールですけど。
よく考えてね、シュールですね、あれ。
うん、そうです。ですね、もう一つちょっと、ここで、はい、置き手紙ご紹介させていただきますけど、赤いシャポーのエルさんいただきますね。ありがとうございます。カッカさんマスターこんばんは、赤いシャポーのエルです。また顔出しに参りました。間に合っていれば、新一兄さんもいらっしゃると聞いたので、お便りさせていただきました。本編の青春エロ本特集だと、グラビア的なやつは買ってなかった。過去二次元は買ってないとは言ってない。ので、本編にはそぐわないかと思いますが、勢いで書かせていただきます。まず、うちの誰かが買っていた週刊誌を持ち主が言い出せないことをいいことに、盗み見たり、そのために某教育テレビのアシスタントの清純派なお姉さんが脱いだことを知ってショックを受けたり、学校の帰り道よく捨ててあった本を拾ってみたら、今まさに使用済みしましたっていうのがあったり、冬で手袋はめててよかったとか、それをいつ選択しようと悩んだり、そんなよくあることしかなかったんですが、皆さんはそんなハプニングがありましたか？お比べせながらラジオさん、しげもも聞かせていただいています。カギレンジャーやシロレンジャーダウンロード可能にしていただき嬉しかったです。これからもリスナーとしてひっそり聞かせていただきます。ありがとうございました。まとまりませんけど、この辺で。ではまたといただいております。ありがとうございます。このね、週刊誌系でよくあるのが、やっぱりこうね、うん、歌のお姉さんが脱いだとかそういう。
ありますね。
ね。
ありますね。
誰かが脱いだみたいな。これも今も昔も割と定番でね。そう。僕はやっぱあれですよ、キョンシーに出てたテンテンが脱いだ時が一番ショック。
ありました。あれはもうすごかったですね。
ショックでしたね、もう。やっぱり。あのテンテンがみたいなのはありませんでした、ね、ショック。
顔はテンテンでしたもん、だってちゃんと、
ね。そうなんです。ちゃんと面影残ってましたもんね。
ありましたよね。
うん。うわーっと思って。
もう吸い方に見つけられたかったわ、みたいなね。
い やーもうだってあの頃の小男子だったら大体恋してたんじゃないですか、天で。
そうですよね。
ね、うん。
足は言ってね。
それがね、脱いだとかってなんか週刊現代かなんかで言ってた時は、
ありました、ありました。
ありましたけど。あとはそうですね。まあまあ、やっぱり学校の帰り道とこの辺はやっぱ定番のところね。やっぱり出てきましたかというところね。そうですね。まあ、やっぱりね、こういう辺の経験はね、僕唐突に思い出したのはやっぱり、あれですね。あれもあったな。ゴルゴとか島耕作とか、あの辺の影響もあるな。こう。やっぱあれって途中やっぱそういうシーンって挟まったりするじゃないですか。
きっかけですよね。はい、はい。
そうそうそうそう。で、今でこそ島耕作ってあんまりないですけど、当時割と頻繁にこいつやってたなっていうの。愛人とかも普通にいたよな、みたいなのがあったりしてね。そうそうそうそう。ゴルゴもね、なんか、本当に最近は少なくなりましたけど、よくね、昔はね、外人の美女とこう、ことを構えてましたけどね。そうですね。よくね、外人が、おーって言うんですよね。おーっていうあの、独特。
ありますよね。漫画は絶対おーって感じます
よね。そうそうそう。あの表現は一体何だったんだっていう。なかなか新鮮でした、ね。
そうですよ。その、外人系どうですか？外人系にシフトした頃ってあります？
あー、一時期やっぱでもね、いや、さっきの。
通りますよね、一瞬ね。
一瞬通りますね。やっぱバチェラーとか。
うん、ですよね。
行く行く。なんかやっぱ、黒船来航です
よ、
やっぱり。
来航ですよね、完全にね。
なんだこの、このボンキュッボンはみたいなね。うん。そうそうそう、あるある。あります、ね。まあ、
もちろんお姉ちゃんの凄さもさることながら。うんうん。男性の凄さがね。
そうそうそうそう。
君は何だね、それは。
そうそう。
すごくないですか？
お腰に下げたそれは一体何ですかという、
ね。何ですかあれ？
おぉ。
もうすごい距離が離れているっていうね。
そう、なんかもうアクロバティックなことになってるっていう。
ですよね。
何ですかね。
すごいなーっていうね。
何でしょうね。一時期やっぱり一回は海外通りますよね、なんか、ね。
行きますよね、やっぱりね。
一回通って戻ってくるっていうのは、やっぱありますよね。そこはね、
ランキングの意味が分かんなくてね。あれだって、ケツをこう叩くんでしょうね、あの人たちは。
何なんでしょうね。
何すか
ね。なんでやったらペチペチしたがる
何なんですかね。
あれ何なんですかね。
あれ腰にあるタトゥー何なんですか
あれ、大体ありますよね、なんかね。
大体ありますよね。
そうそうそう。
何なんですかね、あれ。
あと余計な BGM つけがちっていう。
あれじゃないですね。
集中できないっていうね、こう。
なんかね。
なんでこんな BGM つけ、なんか全然マッチしないとかたまにあったりするじゃないですか、なんか。なんだこれっていうね。そう。いやー。
違いますね。
ほんとありますよね、うん。
リアルコブラですからね。
まあまあ言ってみればね。そうです
ね。
うんうん。いやもう、用品は一回はやっぱり行きますね。うん、
まあ。それを通り切ったらやがてもやっぱりどうしても先に通れないマニアックゾーンに突入しませんか？
あ、そうですね、やっぱり。
それと手に入らないゾーンっていう、ちょっと禁断の方に。
禁断のね、まあまあ、SM スナイパーとかあの辺。
そういうことですよね。
ですよね。そうそうそう。ああいう世界があるんだ。
あ、こう、へえ、みたいなね。
そうそうそう。ね。いや、世の中には、ああ、こういう人たちもいるんだな、っていう、こう。
すごい、釣られてるなー、みたいなね。
なるほどなー。垂らされとるなー、みたいな。
すごいでしょ。
人間のこうね、欲望のこう、なんていう、世界の広さみたいな。
はい。
垣間見ますよ。
乗せられとるな、何かに、みたいな、ね。
そうそうそうそうそう。友達でやっぱりそういうのが好きなやつがいて、
うん、ですよね。
そいつは何がきっかけだったっていうと、ついでにトンチンカンに出てくる三角木馬で、あれで目覚めたってやついました、ね。
これは何だろうっていうところからね。
この三角木馬って何だろうっていうところから、から入っちゃったやつ一人してますけどね。いやー、あとですね、もう一つ、ハユチーさん。 次回はエロ本会ですか。小学生の頃、田んぼの溝に、大体田んぼの溝に落ちてんだよな。田んぼの溝に落ちていたくしゃくしゃのエロ本を発見し、そのまま溝に入って興奮しながら読んでいたら、不意に視線を感じて上を向くと犬の散歩をしていた女性が白い目でこちらを見下ろしていたという、未だに思い出すと悶絶必死な記憶がということで、これはストレートに行き過ぎですね。もうちょっとやっぱりこう、スニーキングしないとね、そこは。
そうです。そうです。
ストレートに行っちゃった。やっぱりこう、一往復二往復ぐらい、やっぱりね、ちょっと、様子を見ていかないとね、うん、ここは。何が何でもね、見つかってはいけませんから。
そうですね。
ね、ミッションが。で、まあ、ここでですね、先ほどちょっと触れたんですけども、じゃあ、エロ本の境界線どこかっていう話をちょっとしておきたいんですよ。で、まあ、やっぱ一つね、こう、さっきも出ましたけど、スコラをどっちに入れるかっていう、こ
う。
スコラは果たしてエロ本なのかエロ本じゃないのかっていうところがね、やっぱり。これはね、うちの学校では一大議論になりました、ね、これがね、
うん。
スコラエロ本派と非エロ本派っていう派閥に分かれましたですね。うん。まあ、非常に朝まで生テレビ状態で議論になったところがあるんですけどね。どうですか、こう、兄さん的にスコラって、まあ、読んだことはもちろんありますよ。
ありますけどね。やはりですね、スコラは情報をしによりのあれがありますね。
そうそうそう。
そのエロ以外にも映画であるとか、
そうなんです。
車情報とか普通載ってますからね。
そうなんです、そうなんです。
そうなんですよ。だからやっぱ、どちらかというと、まあ、グラビアとかいうほどでもないですし、ね、そして内容的にも、
ね。そうなんです。情報的なね、匂いが。
そう
です
。そう。だからこれは普通の雑誌ですよね。
うん。そこだな。僕もそうだと思ってるんです。ちょっと、スコラはね、ギリエロ本じゃないかな。
またですね、これは。
どうですか、マスター的にはこうスコラとか読んだことあります？
いや、もちろん読んだことはありますけど、うん、そんなにエロ本だって思ったことはないですね。
ああ、やっぱり、
うん。うん。どっちかっていうと、ちょっと大人な人が読む、うん、そのアイドルとかが載ってる本っていうような。
はいはいはい。
うん、
やっぱり。
あと、ゴロとかもそうだったじゃないですか。
ゴロとか、ボムとか、その辺
ですね。はいはいはい。
うんうん。だもちろんページめくっていくとヌードはあるんですよ。ヌードもちょこっとは載ってるんだけど、うん、でもメインじゃない。
そうですね。
そこですよね。そうそうそう。すごいですよね。この、今僕画像つけてますけど、僕らのヌードルギャル大集合の記事の下に、日産プリメーラ GTR って書いてある。
でしょ。
クラクラしますけどね、今見るとね。
さあ、これ、出すよ、これ。すごい。その上、佐野元春ですからね。
シルベスタ・スタローンとか載ってますから。
そうですか。
ヌードルギャルとシルベスタスタローンと日産プリメーラが同じ紙面に載ってるっていう。
ですよね。
今、何がコンセプトなんだろう、この雑誌はっていう。今だったら思います。
なかなかデカめの字でセックスって書いてますから。
本当ですよ、ね。
どんな表示ですか、これは。
もう、すげえなと思って。そうなんです。まあ、そういう意味で言うと、やっぱりプレイボーイもまあ、エロ本ではないのかなと。
ああそう、週刊誌。
週刊誌。
記事メインですからね。
まあまあそうなんですよね。まあまあ、たまに AV 女優のグラビアも載りますけど、まあ、あくまで、
ね、
うん、添え物ということでね。そうそうそう。まあそんなところですかね。まあね、ちょっとね、いきなりがっつり盛り上がってしまったんですが、ちょっとまあ、ここでもう一つ、第2部としてですね、エロ本あるある話ということで、いろいろとちょっと話をしていきたいんですが、ちょっと僕なりにね、ちょっといくつか集めてみたんで、ちょっと兄さんのコメントもいただきたいなと思ってるんですけれども。まずね、一つ目のあるあるが、表紙に出てくる可愛い女の子脱がないっていう、こう。
ああ。
これはね、あったんですよ。だいたいこう、まあ、こうね、エロ本めくってると、まあ雑誌系ですよ。で、最初に一番可愛い子大体乗ってるんですよ、ね。
うん。
うんうん。あ、この子すごいいいじゃん。綺麗じゃん。って言って、うん、期待を込めてめくるんだけど、こう、
うん、
脱がないで終わるっていう。あら
そう
ソフト路線っていうね。こう。
なんすか、目次のとこに表紙何々。それで終わりみたいな。
そうそうそう。
いやいやいやいや。
いやいやいやいやと。この子は脱がないのっていう、っていうね。もう。で、もう明らかにこう分かるんですけど、脱いでることも断然クオリティが違うっていう、こ
う、ね。違うってね、そうなんですよ。
ここにこう格差を感じるんですよね。そうそうそう。ああ、そうかと。現実はそう甘くないと。
ね。
まあ、この値段じゃな、みたいなね。
そうそうそうそうそう。ありますよね。うん。割と昔は、普通になんか、アイドル系の子がなんか乗ってたりもしましたけどね。なんかこう、普通にね、そういう雑誌でもね。で、もちろん脱がない、みたいなね。うんうん。そういうのもあったような記憶ありますけどね。まあほんとね、なんか大体せいぜい脱いで下にぐらいまでみたいなね、こうソフト路線なんですよ、うん、
これ考えたら最近なんかいきなり下着っていうのもいますからね。
そうですよね。
逆に、真逆にね。
真逆ですよね。
そうそう、なんすかこの間口の広さ。
うん、もうね。本当になんかもうあの頃はちゃんと段階を踏んでたはずなんですけど、
もういきなり行くんですね
っていう
ね。
そうそうそうそうそうなんですよね。だってビデオだってそうじゃないですか。大体、こう、最初グラビアあたりからスタートして、こうね。で、ついにあの子が脱いだみたいなパターンってやっぱあるじゃないですか。こうね。そうそうそう。ついにって言われても元も知らなかったりするパターンもよくありましたけどもね。
そうそう。
そうそうそう。なんかね、現役アナウンサーとかね。うん、本当にそう、どうなのかみたいな話もありますけど。あとはね、よくわからないコラム挟まりがちって。これもね、よくあるんですけど、白黒ページとかによく読み物コーナーとかがよく、コラムとかあってね、そう。で、なぜかね、プロレスとかサブカルのコラムが、ね、載るっていう。
ありましたよね。
乗りがちっていう、こう、何なんだっていうね、こう、すごい、なんかね、なんだっけな、スーパー写真塾かなんかだったと思うんですけどね、迷子迷子、なぜかね、リングスの話題がこう、すごい細かいノック載ってるっていうね。
完全に趣味ですよね。
完全に編集の趣味なんですよ。で、なんかもう、今月のリングスのこの試合が良かったみたいなです。延々と読まされるっていう。あとはですね、まあ、定番どころ、まあ、ちょっと前回うち雑誌の付録の話をしたんですけど、エロ本の定番として、よくヌードカレンダーみたいなのを閉じ込みで入ってるっていうね。これも多いんですよね、こう。
うん、
だけど、あれって、なんか処理に困りません、こう。貼れないじゃん、そもそも、こう。
そうですよ、あんなものね。ね、
そうそうそう。
いやいや。なんだったら、原寸大とかって。
そうそうそう。でかいやつとかあるでしょ。
寄ってあるんだよね。
そうそうそうそう。あった。デカマンポスって名前でありました。等身大。
等身大とか言われてもな。
いや、ちょっと実家暮らしきついです、みたいなね。そうありますよね。
枕に貼るわけにいかんしな。
そうなんですよ。もう、どうすればいいんだ、こういうわ。
お前、使いお道はないだろうか、みたいな、
ね。なんかね、本当に。まあ、いましたけどね、チャレンジャーとかね、口のとこにこう、くり抜いたりとかして、こう。
いいですね。
そういう、まあ、やつはいましたけど、まあね。大丈夫なんでしょう、今日はね。大丈夫ですね。
大丈夫です。
大丈夫ですね。はい。あとは、まあ、こう、広告ページとかが結構特徴的でね、こう、アダルトグッズとか、ブルセラショップのこう、通販。
ありました。
定番ですよ。あと、包茎治療系とか、こう。あとはね、後半になってくると、こう、ツーショットダイヤルとかね、あの辺のこう、ね、時代ですよ。
バスタブにめっちゃ札入ってる
でしょ。女の子二人ぐらいはべらしてね、こう。
夢のような。
ありますよね。この水晶を身につけただけで。
そうそう。マジか。
あれ何なんすかね、もう。
絵に描いたような、
ね。そうそうそうそうそう。で、もうね、どこの馬の骨とかもわかんないような体験談が載ってたりするじゃないですか。も
う。そうそう。
そう。その日の夜に買った宝くじが見事当選みたいな。ほんまかいなっていうね。すごいですよね。なんかあれですよね。よく覚えてるのが、アルゼンチンの奥地の鉱山からたまたま発掘された、謎の。
撮ってるとこ写真がね。
そうそうそう。謎の鉱石みたいなさ。なんなんだ波動画とかさ。なんだこれはっていう。なんなんですかね。謎の鉱石系結構ありましたよね。なんかね、
ありました、ありました、
うん。謎のパワーを秘めたみたいな。そうそう。今回特別に皆様にお分けしますみたいな、こう。不思議だな。
宝石、ローション、うん、オナホールはもういっぱいありましたからね。
ありましたね。この辺はもう定番ですよね。もう本当に。
だからあとはもうね、もう男の自信を取り戻す系のもね。
ね。
そうです。
包茎治療とかね。
チョコレートとかありましたね。
ありましたね。あった、あった。あれでしょ、美薬入りみたいなやつ。
美薬入りのね。
そうそうそう。これで彼女もイチコロみたいな。
そうです、そうです。
体験漫画とか載ってるんですよ、なんかね。こう。
そうです。
そうそうそう。あと覚えてるのが、ビガーパンツって言って、誰にもバレずにこっそり直せるっていう。
輪っかがね。
輪っかがついてる、輪っかがついてるっていう。
ついてるんですよね。
そうそうそうそう。
ありましたね。
あとね、エコルセって言って、こうね、塗る系のやつもあるんですね。塗ったとこが縮まるって、こう。
ああ、なるほど、なるほど。
癖になるからっていうんで、それで、こう、自然に、誰にもバレずに治療できるみたいなね。そうそうそう。包茎治療系の CM でありがちなのが、包茎のパターン別のイラストが載っていて、
こう、ね、
火星、金星、カントンとかって。
ありましたね。
カントンは危険ですみたいな。
カントンえげつないなぁと思いましたね、確かに。
今すぐ治療が必要です、
ね。厳しいなぁっていうね。
窮屈そうやなぁっていう、ね。だいたいイラストで説明されるっていうね。
そう、ありましたね、イラストね。で、先生の写真が載ってた、ね。
そうそうそう、ちゃんと。
私が直します。
私が、もう、ね、何百人治療実績あるみたいな、
ね。ブラックジャックの子なのね。
そうそうそうそう。
すごい
ですね。なんかね、もう、名医感をこう。
そう、出してましたよね、なんか。
そうそうそうそう。私にお任せください、みたいな。ね。そう。
はい。
そうやってね。独特の広告もありましたけども。あとやっぱりね、いろんなこうエロ雑誌を見てて思うのは、果物の名前になんとか通信ってこうついたパターンが。
え、ました。ありましたね。
あまりに多いっていう、ね、まあ、オレンジ通信がまあ。
通信。
はいはい。あと、アップル通信。
アップル通信、うんうんうん、
はい。ちょっとマニアックのとこ行くとね、サクランボ通信。なんでこう通信つけたがるのかっていうね。
だ
いた
い AV 系ですよね。
AV 系ですね。AV 系です。
紹介系ね。
はい、そう。なんだったんですかね、こう、通信。
なんすね、この。
通信ブーム。
どれが最初なんですかね。
いや、オレンジ通、アップル通信かな。どっちかだと思うんですよね。ねやたらあるんですよね。そう。なんだったんでしょうね、これね。
あね確かに。
そうなんですよ。どうですか、こう、兄さん的に、こう、エロ本のあるある話みたいな、なんか、こんなのあったな、みたいな。
いや、今はだいたい喋ってきましたけど。エロ本もそうです。写真ばっかりの話さっきからしてますけど、もうちょっと実践向き系ってあるじゃないですか。
ああ、はいはいはいはい。
ホットドッグプレス的な。
あ、ノウハウ系ね。ノウハウ系。
はい。
あるあるある。
でもそう膨らますっていうのもありませんでした。
ありますね。
なんすか、合コンに赤いスカート履いてきてくるやつは、いけるやつ。
ああ、そうそうそう、ありますよね、こう。
何すか、それ。
これ、
本当ですかみたいなね。
この女の子のサイン見逃すな、的な話。
見逃すな、的なね。
何ですか、あとよくあれ系の雑誌多いのが、女の子100人の本音アンケートみたいな、こう。
はいはい、ありましたね。
こんな男は好かれる、嫌われるって、特集、しょっちゅう組んでたような気がするんですよね。もう、あんなのをこう、大真面目に、ね。
目薬効くぞ、的なね。
あの、目薬って何だったんですかね、あれね。
確かに、目薬の話ね。
目薬をこっそり、ね、ね。
そうね。
そうそう。
入れておくとね。
強いお酒だとバレないとか、なんかいろんなテクニックっていうね。
なぜ目に入れるものと思いましたけど。
そう。あれもよくわかんなかったですね。
実践系も結構読みましたね。
ありますよね。そう。で、至るまでの実践系と、至った後の実践系もありまして。こう、
マンネリ。至るまでの、なんか、イラスト付きでね、なんか。
マンネリ打破みたいなのもなんかあったりなんかしてね。
あと、攻め方のもイラスト付きでね。
そうそうそうそう。ね。ありますよね。たまにこう、ね、プレイボーイとかでも、女の子の写真使ってやったりしてましたけどね、なんかね、こう。
そうそうそう
女の子がぬいぐるみとくんずほぐれつしてるっていう。なんだこれ。
ああ、ね、そうそうそう。
あった。ありましたでしょ、これ。このパターン。
ぬいぐるみありましたね。
うん、そう。ぬいぐるみで例える。
もしくは、うさぎの着ぐるみみたいなのもあります
ね。ああ、あったあった。そう、うさぎの着ぐるみ。そう、着ぐるみでやるっていうね。
そうそう。
あるあるあるある。
ありましたね。
なんか不思議なパターンでしたね。
あと週刊宝石でおなじみのおっぱい見せてシリーズも忘れないでほしいです。
あれでしょ脱ぐ子は誰だっていう、
そうそうそう。
ね、
でも忘れないですね。
クイズ形式になってるっていうね。
そうです、そうです。
実際に脱ぐ子は誰でしょう、
ね、誰でしょう、
あれ、あれやりましたわ、僕も。その夢があるんですよね、ちょっと。たまに、いや、大体なんかね予想つくんですけど、もう、たまに、え、本当にこの子がみたいなのもあったりとかして、うん、そうそう。あれはあれですね、ちょっとこう、商売商売の、あの、おかまちゃんを当てるクイズにちょっと共通する匂いを ね、うん、少し感じますけどね、この辺はね。うんうん、いやー、なんか懐かしいな。いやー、でも週刊宝石ってもう今ないですからね、もう。
ないですよね。
雑誌自体が、そうなんですよ。懐かしいですね、なんかね。そう。あれ系のね、雑誌、親父雑誌をこう、たまに見ると新鮮でしたけどね、あれね。
うんうん、ですですです。
グラビアあり、官能小説ありみたいなね。
そうそうそう。
ね。
そっかと思ったら、ちょっと喋ってないのがあれですよ。投稿系ですよ。
あ、出た投稿系。
ね。
うん。あの、
これですよ。
なんで、あ、うん、なんで、ニャンニャンって言うんですかね。
80年代やなぁ。
ニャンニャンって言ってましたよね。
ニャンニャン言ってましたね。
だって、ニャンニャンクラブでしたっけ、なんかありましたか、そのものズバリね。投稿系でね、うん、
ありました。熱烈投稿、スーパー写真塾、
スーパー写真塾、そう、スパシャ。投稿系も あのいわゆるこうアイドルのパンチラ狙うやつとか
あります
ね、系統が あと定番としては、うん、あの素人さんのこうハプニング的なね、
そうですそうです。
ね、こう海で赤外線カメラ撮りました。
ありましたありました。そうそ
う、あともうガチの、もうカップルが趣味でやってる系のやつとかも。
もうやってましたね。
これガチやんけっていうの。そうそうそうそう。目線がリアルっていうね。
あの、名前忘れましたけど、毎回投稿してくるやつ、常連がいてね、アクションカメラとか。
いるいる。そうそうそう。
またこいつや、みたいな。
そう。師匠って呼ばれたりするんですよね。
そうそう。はがき職人のようにね。
そうなんですよ。あれ系もやっぱりね。いやー、不思議な世界でしたけど。ね、投稿系。僕は割とあれですけどね、アイドルのこう、パンチラ的なやつとか、あとアナウンサーのパンチラとかですか、あれ系、
ね、
イベントでね、狙ってみて。あれ系はなんかね、ほんと、高校生ぐらいの時はなんか、割と好きでしたけどね。
うん。そうそうそう。で、そういうのをずーっと見てくると、やがてですね、
はいはい。
エロ本じゃないんですけど、
はい。
チラシ系にもちょっと手出せる。
わかります？え、チラシ系？
新聞のチラシあるじゃないですか。
はいはいはいはいはい、はい。
あそこに下着モデルとかがいたりするじゃないですか。
あ、出た。
これがまた新鮮やったりしませんか？
わかるわかる。あのね、これもね、同級生いたんですけど、ワコールのカタログを集めてるやつがいて、ね。
同級者じゃないですか、それはもう。
そいつね、ワコール君って言われてましたね。ワコール君。
業者から行っちゃうっていうね。
そう。なんかね、親がなんかそういう店かなんか経営してたのかな。でね、ワコールのカタログをね、常に。
すげえな。
そう。で、ワコール君がね、それを魅力を熱弁するわけですよ。
なるほど。
ね。そう。で、いいですよね。でも、下着モデルっていうのは一つ路線としてありますよね。う
ん、ありますよね。
あるあるある、それは。
やっぱりもう、やっぱ、綺麗に見せるために綺麗じゃないですか。
そうなんです。で、やっぱモデルさんの質も全、やっぱグレードがね、
やっぱ顔こそ見えませんけどね。
そうそう、もう、ボディラインがもう大変ね。
なんですよ。
結構でございますということで。ありますよね。
これはこれ、ありやなと。
いや、ありです。だから、未だにでもちょっとそれを引きずってるっていうか、割と、脱がない時の方が興奮したりしません？なんか。
そういうことです。わかりますね。それはわかります。
すっぽんぽんよりなんかつけてる時の方がいいんじゃないかな。
そうです、そうです。もう脱がせたらもうなんかもう、
ありがとうございます。ああ、なんかもう。
あと一緒やからみたいな。
そうそうそうそう、そう。そこまで。
わかりますね。
うんうん。それはわかりますね。
さらに行くとですね、なんですか、旅行のパンフレットの、沖縄旅行みたいなのがあるじゃないですか。
ああ、はいはいはい。
あそこに水着の姉ちゃん乗ってたりしますよね。あれを集めてくるってやつもいましたからね。
上級者
はすごいなと。
それは上級者ですね。
上級者でしょ、これ。
それは僕もさすがに経験ないです。
まあ、盲点やった、なんつってね。
いや、盲点と言われりゃ盲点かもしれないけど。
確かに、使ってるもんね、キャンペーンがあるんでね。
はいはいはいはいはい。
すげえ、前、みたいなね。
すごいですね。もうなんか、もう、あれでしょうね。きっと本人にしてみたらアメリカ新大陸発見したぐらいの感じでしょうね。
なんかあれですよ、そんなイガグリ坊主みたいなのがね、息もしない旅行のね。
はい、はい。
まあ俺、集めに行くわけですよ。お前絶対沖縄なんか行かへんやろ、みたいな。
グラムとかね、あの。
バッサーもらってきてね。
それはすごい、
ね、もういいですね。
すごい、バスコダガマだな、ちょっと。
王子、ただやからね、これなんと言ってもね、なんて。
いや、もう、当時の、だから、そのエロにかけるやっぱエネルギーですよね。あらゆる努力を惜しまないっていう。
そうなんです。いろいろ見てくるとね、そんなもん、楽しいんですよ。
いやそれはでも奥がちょっと深いですね、ちょっとね。
旅行パンフですから、
ね、旅行パンフはさすがに。まあ、マスターのちょっと美容室っても大概だと思いますけどね。
ですけどね。
いや。
出演してみて、本当に思うんですけども。
はいはいはい。
言いたかったやつ、言わせてもらっていいですか？
はいはい、どうぞ。
マスター起きてます？
起きてますよ。
これやりたかった。
あ、このくだり。
このくだり。本当に出てこないですね、これね。
そう。
いや、本当に今日はもうね、しげち兄さんに存分に喋ってもらおうと思って。はい。
美容室のくだりしかないですよ、今のところ。
いや、このまま終わっちゃったら、まさに美容室の人で終わっちゃうから。
そうです。
まずいです
よ。美容室が好きな人になりますよね。
そう。なんかどっかで適当に合図打ってた方がいいですよ、本
当に。そう
です。まあ、じゃあ次のね、ちょっとコーナーということで、まあ、あの頃僕らを熱くしたエロ本ということで、まあ今日もいろいろね、具体的な雑誌名も出ちゃってるんですけれども、まあ、懐かしのちょっと、雑誌の数々見ていこうかなということで、まずはね、また一通置き手紙からご紹介なんですが、月島さんからいただきました。ありがとうございます。次回はしげち兄さんが参戦。しかもテーマがエロ本と聞いて今から楽しみです。首の根も乾かぬうちに私のエロ本遍歴を一つ。最初はザ・ベストマガジンをエロ本墓場で拾い、エロ本墓場っていうのがまあいいですけど、拾ったことから始まり、王道のスーパー写真塾やデラベッピンのほか、単体で出ていた少し想定のいい制服ものを買ってましたね、ということでね。なかなか、まあ、使命も出てきましたけどね。やっぱなんといってもね、王道はやっぱりこう、AV 誌というところでね。そう。どうですか？まあ、ビデオ・ザ・ワールド、ビデオ・ボーイ。この辺はやっぱ定番でしょうかね。
ね。
そう。まあ、あとね、まあ、デラベッピン有名ですけど、デラベッピンってあれなんですよね、確か。別品が
先ありましたよね。
先あったんですよ。
そう。
別品があって、で、あのね、なんかでね、これ、警察に怒られたんですよ、確か別品って。いかんよと、これは。っていうんで、デラベッピン出した、来たって。
そう。
記憶があるんですよね。
ビデオワールド、そう。
そう。この辺です、
ビデオ。この辺はね、どちらかというと、コンビニですよね。
うん。コンビニ系です、行ってみればね。もう。
そう
です
。
で、一番見つかっても、こう、ダメージの低い分野ですね、僕、
う
ん、はね。
そうです。
うん。割とでも、もうなんか、この辺の雑誌だと、あの、友達のお兄ちゃんとか普通に部屋に置いてたりするレベルだったりしましたから。
はい。
この辺は別に、まあ、もう、割とあっけらかんとしたもんでね。
ね。そうですね。
デラベピンとか割とネタのレベルにちょっと近いかなっていう感じ。
そう。
僕、高校の時に、新人の先生が来たりするじゃないですか。新人式とかって。で、必ず儀式があって、新任の男性教師が来ると、職員室の机の上にデラベピン置いておくっていう、そういう儀式が。
えげつないこと。
そういうね、伝統行事が、うちの高校には、ありましたけどね、はい。でも、他の先生もみんな知ってるわけですよ。みんなその洗礼を受けてるんで。そう。で、もう必ずデラベピン置いておく。そういう時代でしたけどね。まあ、だいたいこの辺がね、もう、入り口っていう人は多いのかなと、思いますけどもね。そう。ね、もう、ちょっと今、ビデオザワールドですか？写真載せてますけど、時代を感じますよね。
いいですね。
もう。
クソ厚く載ってますね。びっくりしましたね。いたな、
小林瞳とか、ね、
ここ。いいですね。この頃ね。
そうですね。黒木かおとかね。
うん。
脇毛女優でしたね。
そうですね。あ、すごいな。
いやーもうなんかね、名前を聞くだけでちょっと非常に懐かしいね、うん、はい、ね、それではあと、まあ、あとね、これ兄さん覚えてると思うんですけど、巨乳ブームってあったんですよ、
ね、ありましたね、
そう、
ありました、ありました、
とにかく巨乳みたいなね、
そうそうそう、うんうんうんうん、
でこれ系でまあ有名な雑誌ですと、あのね、D カップマガジンっていうの、そのままズバリ
直球、
直球、うんうん、でも時代ですよね。もう D カップはもう巨乳だったんですよ、この頃。
だった時代ですからね。もう。今やまあ、ないですね。
今や E だ F だ G だっていう。
うんうんうん、うん、ね。
当時違うんですよ。D はもう巨乳だと。
D がすでにね。はい。
そうなんですよ。もう時代ですよ。もう。
ですね。
うん。あとね、まあ、ギャルズ D とかって、やっぱ D なんですよ、とにかく。
D なん
です
ね。
この頃のね、巨乳の代名詞はもう D。
なん
す
か、もう。
とにかく D だと。
うん、D なんです
ね。なんだ、なんか D にこだわってるね。ね、
可愛い時代ですね、なんか。
そうなんですよ。今やもうね、うん、D なんていうのは、巨乳に入らないんじゃないかっていう、なんかね。うん、今もう何ですか、も
う。どうすか、でも巨乳。
巨乳はね、でも、例えて言うなら、時たま行きたくなる街の定食屋みたいな、こう。
ちょっとつまみたいね。
年にね、2、3回はちょっと行きたいんですよ。
なるほど。
うん。で、ああ、この味、この味っていうのはあるんですけど。
あの、ラーメンで言ったら激辛の扱いですかね。はい、
そうですね、そう。あのね、毎週だとちょっともたれるんですけど。
だけど、そうそうそう。うんうんうん、なるほどね。そう。ちなみに、あの、よく、あの、聞くかあれなんですけど、あの、
はいはい。
父派ですか、尻派ですか。
ああ、僕ね、お尻なんですよね。
ああ、がっつり握手ですね。
ああ、よかったです。お尻です。
がっつりですね。
よかったよかった、そこ。
ちなみに、ハニヤさんどうですか？
僕はおっぱい成人です。
ああ、残念。
残念。でもね、この人普段からおっぱいおっぱいつぶやいてますからね。
ああ、そうですか。
そうなんです。
パクシーですよね。
尻なんですよ。僕もそうなんですよ。そう
ね。
そう。お尻がね、やっぱり、やっぱこう、あるんですよ。それもね。こう。
うん。
こうね。うん。ホットパンツが入るぐらいのこうね、
わかります。
あれ系が好きなんで。
なんかといって別にね、ティーバッグでうんぬんなんて言ってるうちはもう甘いですよ。
甘いです。あのね、ティーバッグで大騒ぎしてる場合じゃないんですよ、本当にね。
そういうことじゃないんですよ。
そうそうそう。ね。そう、いじまいとか言ってる場合じゃないんね、うん。
それこそさっきの話に戻りますけど、
はいはい、
逆に包まれてる方がやっぱりね、
うん、
そうすると思いませんか？
いや、僕はね、昔からここはブレないんだけど、あのね、うんうん、パンティーはね、フルバック派なんですよ、こう。
なるほど。
うん。やっぱり、あんまりね、キュッとなってるのはちょっとね。
うん。
いや、なんか、でもほら、割と世の世間の殿方がさ、
うん
うん、ティー、
うん、
ね、あの、ティーバックウォーみたいな流れあったじゃないですか。
うん、ありましたね。
うん、うん。ね、ゆうきひとみとかもティーバックして、ね、ギルガメッシュとかでやってたじゃないですか。
うんうんうん、うん。
あれはね、ちょっと、なんか、
ね。違いましたね。
違うなと。
うん、もうそんなのはあの、寺沢武一先生で卒業してますから。
そうそうそう。我々もうコブラでもう通ってきてるから、その世界、
ね。もう通ってきましたから、そんなものはね。
今更言われてもね。うん。
そう、そうです。
そうなんです。それはありますね。うん。
うん。
T フロントっていうのがありましたけどね、なんかね。こう
ありましたね。
何だったんだ、あれはっていう。
T フロントありましたね。うん。
不思議な世界でした。まあ。
なんだったらあの、カパって下からはめてるだけみたいなのありましたね。なんか
ありましたね。
なんつうんですか、あれ。
前張り
みたいな。あれ、なんて言うんですか、
ね、なんですかね、あれ。なんて言えばいいのか。
はっつけてる系のね。
うんうん。僕は、スポーツ少年団で野球ちょっとやってた時期、キャッチャーやってたんで、あれな、似たようなやつは。
ああ、ありましたね。
チンカップはめてましたけどね。なんか、なんだったんですかね。あとはまあね、おきてがいびも紹介ありましたけどね、ザ・ベストマガジン。
まあ、うん。
通称ザ・ベスト。
うんうんうんうん、
これもまあ、定番ですね。ザ・ベストはね。そうそう。いつもなんか表紙が水かぶった女優っていう。
これ何なんですかね、
これ
一体ね。
いや、迷子こうだったんですよ。
そうそうそう。
迷子こんな感じでさ、不思議な雑誌。
何すかこれ。
ねえ。
あれ、あのことを想像させてるってことですか？
いやー。
ガン、行く感じの。
いや、それにして随分だ、もう。
これ、量がね、これね。
こんなんならんだろう。
すごいことやエロアニメじゃないですからね。
本当にね、こんなの僕もあんまり仕事でやったことないですけど。あとはまあ、いわゆる、
海外系のプレイボーイっていうのがあったんですよ。
いました。
そう、そうそうそうそう。
初めて海外行った時に本物を見た時行ったらもう、
ね。
びっくりしましたね。
いやいやいや、本当に。結構でも、割と記事は硬派っていうか、割とね、まあ、ヌードもありつつ、うん、なんか割と真面目な記事とかもありましたよね。そうですね。そうそうそう。
見たときはもう、USA! USA! ですよ。
もう、
本物は違うって。
これがアメリカかと。ね。
うわ。やっぱり。陸やなーっていう。
いや、わかります、わかります。
こっちは野良節ですからね。さっき流れ着いたみたいな。
本当にね、もう、ね。
すごいでしょ、やっぱり。
いや、やっぱそのカルチャーショックはありましたね。
ショックね。ね、うん。エロもすごいなぁと。
そうそう。まさにね、もう黒船っていう感じでね。うん、そうですよ。
はい。
だからもうね、リアディゾンとか言ってる場合じゃないです。その前から我々はね、もう黒船を、ね。
そうですよ。
そうそうそうそう。見てますからね、うん、そこはね。そう。
わかります。
あとね、やっぱ写真集系っていうことで、やっぱりね、こう、天明っていうね、雑誌が。
ありましたね。
加納天明さん。割とこう、お騒がせな、こう。
ね、
これね、うん、僕なんで覚えてるかっていうね、何号か目でね、摘発続けてね、亡くなったんですよね、これ。確かよくある、この頃よくあるパターンなんです。摘発を受けて亡くなるっていう、ね。あとはね、写真時代とかね。
写真時代ね。う
ん、この辺はほら、カメラ系だから、マスターもなんとなく知ってる雑誌もあるんじゃないですか？
アクションカメラとか。
アクションカメラね。はいはいはい。
そっちのカメラ、そっちのカメラ。
ああ、アクションカメラは、もっとあれですね、よりちょっとエロ寄りの方ですよ、ね。いわゆる投稿系に入ってくるかなと思うんですよね。
そうですね。本が有名になったんですよ。雑誌のアクションカメラじゃなく、
ほうほう別の、
アクションカメラ術っていう本が、
あ、
はいはいはいはい。
一時期ね、すごい話題になったんですよ。
覚えてる新書版ぐらいのやつでしょ。そんな大きくないもんだよね。
うん、そう、大きくない。
うんうんうん。あった。3冊ぐらい出たよね、シリーズでね。
うん。
覚えてる覚えてる。
で、要はそういうちょっとエッチな写真を、パンチラとかね。
そう
そう。そういう写真を撮るにはどうしたらいいかとかっていう。
そうそうそうそう。
なんか、テクニックをちょっと紹介してる的な。
あれ、でも今見返すとめちゃくちゃ驚いてますけどね。こう。
うん。
ね。女子校になんか忍び込むみたいな、そんな話とかさ。なんか、夜の間に入っておいて朝を待つのがいいとかさ、ほんのかよっていうね。そんなテクニックとか載ってましたけどね。文章と、ちょっとエッチな、顔は出てないけど、そういう、ラッキースケベみたいな写真が交互に入っているのが構成でしたよ、確かに。そんな感じだったと思いますよ、アクションカメラ塾。で、今言った投稿系、熱烈投稿とか、あと、アクションカメラ、あと、ニャンクラブ。でしたっけ？
ニャンニャン。
そうそうそう。ニャンゼットとかありましたけどね。あの辺の区別がよくわかんないんですけど。
ニャンは好きですよね、本当にね、この。
そうね、そう。いや、辺のね、こう、投稿系って、やっぱり。
うん、
いや、熱烈投稿だってこうやって見ると、やっぱ読み物がすごいですよね、うん、こう。
確かに。
佐竹さんとか、佐竹正明とか、水道橋博士、林家ペイですからね、この。
ちょっと見たいですもんね。
ちょっと逆にちょっと読んでみたいみなっていう。結構こういうなんか、一癖あるような人はこういうエロ雑誌割とコーナー持ってたりしたんですよね。そうそうそう。ね。
何すかこれなんか、悪夢ポーズ激殺とか。
すごいです
ね。悪夢っていうワードがね。
悪夢って今言わない、あんまり。
ですよね。悪夢見てますよ、これ。表紙。
すごい。もう死後に近いですけど、今、ね。ほぼ言わない。
いますよね。
親父系の官能雑誌、官能小説とかでまだ出てくるかもしれないけど。
ですよね。
ね、本当ですよ、ね。
面白いな。
時代ですよね、この辺のね。
うん、うん。
あとはね、ブルセラ系っていうことでね、割とこう、ありました、この辺も。僕はね、このセーラーメイト DX っていうのは割とね、割と、こう、定期的に読みましたね。この辺、ね、
うんうんうん、
この辺結構メジャーで。あとまあ、スパシャ、スーパー写真塾とかもね。メジャーですよね。
この辺ちょっとエロが強めですね。
ちょっとエロ、ね、エロちっちゃく強めなんですよね。
そう。
スーパー写真塾、今これ、結構古い号ですけど、 あの、うんうん、何がすごいって、あの、吉沢明人とかって、未だに現役だな、みたいな。
そうですよね。
すげえな、とか思ってね。息が長いな、と思ってますけどね。そう、うんうん、あと、今これ、ちょっとチラッと見て思いましたけど、モデル着用済み衣装プレゼントとかね、この辺、
ありました。
定番
ありました。
これね。そうそうそう。ね、
ほんまかこれっていうね。
そうそう。パンティープレゼントとかありましたよね。こう
よくしたね。
定番でしたよね、なんかね。こう、うん、この辺はね。
嘘と証明できないし、本当とも証明できないし、なんともまあ、いっぱいってね。
なんとも言えない、こうね。でもいましたよ、もやもやあの、せっせせっせとね、あのね、確かね、スパシャはね、こう、うん、あの、切り取らなきゃいけないんですよ。角が応募券になってて、雑誌の角を。貼って、それを切って、ハガキかなんか貼って送るとね、これをね、せっせせっせと送ってるやついましたけどね。もう
涙ぐましい。
涙ぐましい努力をね、した。まあ、それぐらいね、やっぱりね、あのエネルギーがありましたからね。
うん、そうっす。え、
あとね、ブームとしてはね、お菓子系っていうブームもあってね。
出ました。クリームとかね。
クリーム、クレープ、ワッフル。
クレープ。
な、みんななんかこう、似たような
。そうですね。甘い感じのね。
甘い感じのね。そうなんですよ。うん、あの、本当にもう逆にソフトなんですよね。も
うそうですね。
うん。そうそう。
もう制服、水着。
そう。
総合ぐらいまでですもんね。
そうそうそうそう。ね。制服、水着、体操着。まあまあ、脱いでも下着みたいなね。
そうそうですね。
えげつないのがあんまりこう。出てこない、うん。でもこれ売れたんですよね、かなりね。うちの店で。
その代わりあの、モデルはね、可愛い系が多いから。
あ、そうそうそう。うん。
売らないですよ。
そう。うちはソフトですけど、かなり可愛く揃えましたけど、うん、みたいなね。
そうそうそう。そうなんですよ。
そういう感じでね、これ系もやっぱり、うんうん、かなり売れたな、
うん、
思いますけどね。
実験ね、やりましたね。そうそう。
まあ、あとはね、こう、特定の雑誌じゃないんですけど、あの、文庫本サイズのね、こう、写真集とかね。
ありましたね、これね。
マドンナメイト写真集とか。そうそうそうそう。こうね、非常に隠しやすいサイズっていう、こうね。
貼ったなぁ、うん。秋元直美。ちっちゃいやつ。
あったでしょあれ系。そう。僕も白石瞳とか美穂雪は買いましたもんね、やっぱり。
あそうそう隠しやすいんですよ、だから。
隠しやすい。携帯性が非常にあるんで。
使い勝手がね。
そう。文庫本サイズの写真集と、あとね、エロ漫画もあったんですよね。
あ、ありました、ありました。
そう。ね。そう。あれはフランス書院コミック文庫
だった。そう。ありましたね。
そうそうそう。
あの、あれでしょ、月間画とかあの辺が再編されてね。
そうそうそうそうそうそう。そうなんです。そうなんです。
ハートキャッチ泉ちゃんとかありましたね。
あったあった。再録もあったんですよ、割と。
ありましたよ。
うんうん。
あれこんなちっちゃいサイズである
んだ、ね。こんなサイズで出てるんだ。天の
字、
携帯性がみたいな。狐先生のレイププラス 2πR が、これで再編されて、
あ、そうそう。
文庫になってると思って。もっとサイズでかかったよね、この漫画見て。
そうそう。携帯性がいいです。携帯性がいいって、どこ持っていくねんってね。
これはね、そう。
でもあれですよ、突然の家のガサ入れにも対応できますからね、これやったら。
そう。そうなんですよ、これ系はね。
さっさっと
こう。
聞けますよね。
これがもう何ですか、あの、大判のデラベッピンとかだと偉いです
。どうしようもないじゃないですか。
もうお手上げじゃないですか。
もう伏せるしかないじゃないですか、机に。本当に
そうですよ。もう、あーっていうね。
そうそう。ちょっと気をつかれた、芝居をね。
ノックしてよーの世界じゃないですか、もう。
母さん、ノックぐらいしろよのやつでしょ。
そうそう。ね、本当に、うん。まあ、ただ見つかるだけならいいですけどね。ほら、実はもう、なんか、アクションが始まってる場合がある。カチン、カチンコがね、カチンコはカチンコ。
バックは上がってるんだよ、こっちは、みたいな、ね。
そう。今、カメラ回ってるんですけどっていう。
回ってるんですけどでしょ、
ほんとに。そう、っていうね。そう。やっぱあります、
ね。はい、警察、みたいなね。
そうか、ちょっと、令状あるかい、みたいな、ね。
そうそう。動くなんでしょ。
そう。はいはい。よくあの、警察密着24時
間。あの感じです。
はい、動かない。はい、動かないっていうね。そう。あの感じですよね。そう。
ここ客ですから、ただの、みたいな
ね。いやー、ここが違法店なんて知りませんでしたね。そういう世界になっちゃうんで ね。そう。
18歳以上だと思ってました。
そう。
なりますよね。
ねえ、それで次元大介の声でね、許されないのであるとか、締められるっていうね。 よくある。あの、密着警察24時シリーズって今、各局やってますよね、すごい。
やってますね。ちょうどこの秋の改編時期でやりがちですよね。
やりがちですよね、あれね。
はい。
そうそうそうそう。で、必ずワンコーナーはお色気系ありますよね、こう。
違法、あります、あります。
違法風俗店一斉検挙とか、
ありますね。
必ずワンコーナーは用意しますよね。そうそうそう。
はい、これあなたね、ステイオーバーですよ、みたいな、ね。
そうそうそう。
いや、なんで、なんでわからないよ、
私、みたい
な、
ね、私わからないとかってね。そうそうそう。
ありますよね。
絶対あれ意識して一個入れてると思うんですよ。それ系のファンのために。
そうこう
ね。そうそう。
で、最後はどうでもいい、田舎の発祥の話題になる、
ね。あ、そう。あれでしょ、酔っ払いとの珍問答みたいなのありますよね。ここどこみたいな。お客さんとか。
ね、電車なくなったから貸してよ、みたいな、
ね。そうそうそうそうそう。ね。ありがちなすすきの交番人情警官みたいな、
あります。
必ず、人情者が入るっていうね、こう。何なんですかね。
あと、白バイ女性隊員の物語も
ね。そうそうそう。ね。大体、鬼教官みたいな人にいて。
そうです、そうです。
一回は泣かされるみたいなね。
そうそうそう。
そうそう。あります、
ね。ちゃいますやん。何の話ですか
違う違う、そうそう。
これ、ラジオさんでやるやつでしょ、これ。
すいません、失礼しました。あとね、これ、前とね、マスターと盛り上がったことがあるんですけど、ね、アダルトテープっていうのがあったんですよ。はいはい、知ってます？
ビデオじゃないやつね。
ビデオじゃないんですよ。そう。
ありますよね。
アダルトテープっていう、ね。
すごいですよね。
音声だけっていう、
ね。なけなしの金出し合ってね。
そうそうそう。
買おうやないかと。
そうそうそうそう。
基金を募ってね。
いや、言うてもね、やっぱ我々子供の頃はね、ビデオデッキはね、やっぱ今に茶の間にあるわけですよ。
なるんです、そうそう。
だけどね、まあ、カセットデッキがあったら自分のものあったりするわけですよ。
そうそうそう。
ね。そうなると、うん、部屋でこっそりとなるとね、ビデオじゃないですよ。カセットなんですよ。
そうですね。やむを得ないですね。
そうそうそうそうそう。もうね、お腹すいじゃないですか、この、マドンナメイトカセット、過去45分、ハイファイカセットって書いてますからね。
これもあれですよね。うん、時々ある歌謡曲と一緒でパチモンがあったりするんです
よ、ね。そうそうそうそう。あるあるあるある。
これ、誰やこのおばあみたいな。
そうそうそう。
これほんまにこの子の声かみたいなね。
怪しいのありますよね。
いや。なんすかこの変な後ろの BGM といい。
そうそうそう。この今僕、後藤恵理子のやつ載せてますけど、何がすごいってね、下にちゃんと主題歌が入ってるっていう。こう思い出、いつレインっていう、こう。
歌っちゃう
っていうね。歌っちゃうっていうね。これですよ。すごいね。こんなね、時代もありましたけど。ね、
明日にカセットね。
カセットっていう文化もあったぞということで、ね。ほ、は、ら、いはい、20代ぐらいの方はね、もう、またまた、おじさん変なこと言ってるって、多分、まともに取り合ってくれないパターンですからね、これね。
あったんですよ、そんな、君たちのようにね。そう。そんな、ファッション感覚で、ゲオに DVD 借りに行くような、まとは違うんですよ。
本当ですよ、もう、スマホで一発無修正動画とか言ってる場合じゃないんだから、本当
に。そうですよ。
幾重ものハードルを乗り越えた先に、エルドラドが我々の、こう。
そういうことです。
エルドラド
が。登ってきとるんだ、こっちは。
そうそうそう。幾重もの。
なんだヘリで横付けしやがって。
本当にね。もう、ね、そういう時代だったということでね。まあね。まあ、まあ、そんなね、まあ、エロ本話を今日してきたわけなんですけれども。はい、まあ、そんなエロ本も実は今、絶滅危惧種だということでね。
うん、
もう、ほんとね、いわゆる、まあ、私も書店にいるんで、いたんで、これわかるんですけど、本当に今ないですね。もう。
確かにないですね。
とく、まあ、主にその、実写系、まあ、エロ漫画の方はまあ別として、
あれっけ、うん、
いわゆるこう、実写系のエロ本っていうのは、本当に今もうなくなりましたね。
うんうんうん、
今日紹介した雑誌もことごとく休刊してますんで、
うん、
今あるのはね、やっぱいわゆる、もうコンビニとかに並んでる何ですか AV のこう収録ついでに作りましたみたいなああいう ね。
あとはトイレ横でしょ？
そうそうそう、トイレ横にあるやつ。
トイレ横にあるやつですね。
そうそうそう。あと、もう雑誌がメインなんだか、もう DVD がメインなんだかよくわかんない DVD 付き雑誌。
ありますあります。
そうそう、あれ系ばっかりじゃないですか、今。
うんうん、うん、
ね。あれ知ってます？プレステージが最初に始めたんで、プレステージ本って言うんですよ。
直球っていうね。
そうそう、ね、そう、AV 撮るついでに作りました的なね、ダイジェスト、ビデオ入ってますみたいな。 そうなんですよ。まあそんなことで今やネットスマホが普及してね、もうお手軽にもう、あれじゃないですか、もうすっかり、はい、こちらに出来上がったものがありますっていう料理番組状態じゃないですか。
そういうことです。う
ん、ね、玉ねぎ刻む。
紙面なんかでね。
そうそうそう。本当に、だからね、そういう、だから今日最初の方で話しましたけど、いわゆる密輸業者のようなドキドキ感をね、今味わえなくなっているというね。
そうですよ。
ねえ、もう、あの頃のあの、ワクワクドキドキっていうのはね、やっぱり。
そうですよ。ちょっとしたスパイですからね、
本当に。本当にね、もう、本当に、もう、ねえ、リアルイーサンハントみたいになっちゃってますけ
ど。もう見つけたとき、あの、あれでしょ、あの、ルパのオープニングのあの黒タイツの、サーチライトに照らされなくなる。あの感じ
でしょ。ダダダダっていうね、そうですよね。そうそうそう。もう、なんならもう本当にね、山狩りに行くときなんかもう、でん、でん、でん、でん、でん、でん。
本当にそうですよ。
でも見つけたとき、ででーですからね、もうすぐ。
本当に。
発見ここにあったぞっていう、こう。ね、で、そっから、もう3人ぐらいで現場検証ですよ、もう。ね。
そうですよ。うん。テープ貼りたいですからね、入ってくるなっつって。
そうそうそうそうそう。あの、キープアウトのあの、黄色いテープ貼りたい。
貼りたいぐらいですよ、本当に。
そうそうそう。ここから、あ、ダメダメダメ、ここから先ちょっと今。ね、今、ちょっと。ね、そうそうそう。
全 FBI のジャンパー来て。
そうそうそうそう、そう。ね、そこからプロファイリングが始まるわけですからね。
もう。思わぬ発見したりしますもんね、あの。
ある。
どういうか下着が落ちてたりするんですよね。
ある。なんか、僕もでも、ゴム落ちたりするの、やっぱありましたよ、やっぱり。うん。
それが怖いですね。
そうそう。だから、ね、ここで一体何があったの、うん、事件性を感じさせるときありますからね。
そうそう、そうなんですよ。
ありますよね、なんかね。あれなんか、
完全にこう、あの、鑑識じゃないですか。
そうそうそうそう。米沢さんみたいになっちゃってますから。
ねえ、なんか。
ピンセットで扱うがごたり、こう。これは
みたいな。ビニールボックス持ってこいみたいなね。
そうそうそうそう。いろんなドラマがあるんですよね、そう、裏山には、ね。そう。
ええ、やってないですからね、やっぱり。
そういう、まあ今はまあ、興奮が味わえない。ね、まあ。
あ、せいぜいドキドキするっつったらダウンロードして見てみたらとんでもねえ、エロだと思ったら、知ってっちゃうやん、みたいなね。
あるあるあるある。ね。いや、
ドキドキはありますけどね。
インターネット黎明期もあるじゃないですか。例えば、2時間ぐらいかけてダウンロードした動画、ほんとしょうもない。なんだこれみたいな。
出会ってたやつみたいなね、なんかね。
そうそうそうそう。
何これっていう
ね。ほんとにね、この前もこれマスターと回しましたよ。まだリアルプレイヤーとかを使ってた頃ですよ。
そうですね。
どこ行ったんですか、リアルプレイヤー、あの青いやつ、あの。
行ったんですか、あれ。
トントン見なくなりましたけどね、あれね。
必須だったじゃないですか。
うん、そうそうそう。ね、大してさ、質も良くない。ね。だって、エロ画像だってこう、上からチーって降りてくるスピードだったんです
よ。そうです。
ね。
ピッ、ピッ、横にピピピピピってこう、だんだん出てくるんですよ、ね。
そうそう
そう。キャキャキャキャキャキャキャキャキャキャ
そしたら途中からグレーになってビャーってて、
あはは。おーい
っていう。ありがちですよね、こう。下半分グレーになるっていうね。
こう、こいつ、もともとこんなの上げてやがったな、みたいな、
ね。あるあるある。ねえ、もう、ねえ、本当に我々もそうやって、ブロ画像を踏んだり、こう、ブラックラインに引っかかったり、こう。
ありました、ありました。
数々のハードルを乗り越えて。
ね、そうです。そう。それで、お前、うん、覚えていったんですよ。
そうやってね。すべて
経験して。デジタル自体でそれですからね。
本当にね、今やもう富士山の頂上にヘリコプターで乗り付けるようなデザインになっちゃいましたけれども、ね。
今、ウイルスもどんどん発見してくれるじゃないですか。
本当ですよね。
片や、感染しまくりですよ、
もうね、あの、ブラウザが閉じれなくなった時の焦りたるやね。
そうですよ。
閉じない、閉じない。
はっはっはみたいな、ね。
そういう時に限ってコンコンとかって、あっはっはっはっていうね、もう。
ね。
本当に。
めっちゃ怖い画像って大音量でギャー
ね、そうそうそうそうそう。とにかくこうエロにたどり着くまでのハードルが半端じゃなかった。
どれだけニフティーと見たか。
見ました。本当にね、いやー、まあとにかくね、もう最近の本当にそういうエロ雑誌なんていうのもまあ AV の切り抜きだったりダイジェストでね、全然こうね、うん、写真へのこだわりがやっぱないんですよね。こ
う
やっぱね、こう、イニシエのエロ本のね、まあ、名編集者なんて言われる人の話を聞くとね、やっぱりこう、写真へのやっぱこだわりが半端じゃないと。こう、セーラー服を撮った時に、こう、光で透かした時のそのシルエットまでこう、計算して、俺は撮ってる。みたいな ね、そういう一枚入魂みたいな時代があったわけですよね。ところが今のこうエロ雑誌のこう写真を見てもね、AV の切り抜きで大したこだわりもなかったり、あるいはもう完全にプロモーション用のパケ写だけだったり、ね、まあなかなかこうそういう意味で言うと味がないのかなっていうね、ところもあるのかなというところですけどもね。まあ、まあね、なんかいろいろ今日もね、つらつらと色本話してきましたけども、どうですか、はい、何かこう、もう一つ追加するならこれみたいな話がもしあれば。
どうですかね。いや、もう大概言ってきたと思うんですけどね。
出し切った、だいぶ。はい、いやー、でもね。
P が多くなりそうな気がするので。
だいぶ今日はね、踏み込んだ。いやいやいや、どうなるかわかりませんけど。意外とこのまんま出すかもしれませんけどもね。ボロンとこう、
ね。番組の方向性変わるかもしれません、ね、今日もって。
今日もってね。急に。
はい。まあ、解禁的なね。
解禁的な。まあ、ほら、でもね、ラジオスタンさんはほら、ね、その辺は NG ということになってますから。
そうなんですよ。何ですか、カタコナにあの人だけがね、こだわってるんです
よ。いやいやいやいや。
まあ、もっと羽ばたきたいんですけど。
いやエロに頼らなくても面白いわ。どうですか、マスターもここまで聞いてきて、多分いろいろ新鮮な話もあったのかなと思うんですけれども。
そうですね。僕が一つ思い出してたのは、高校時代にですね、遠征に行ったんですよね。
はい。
ある、まあ、部活の関係で。
はいはい。
で、まあ、高校生の遠征ですから、大部屋に雑魚寝じゃないですか。
はいはいはい。
で、その時に、誰かが、それこそゴロを買ってきたんですよね。
お
持ってきてたんですよ。
はいはいはい。
で、こう、布団に入りながら枕寄せ合って、うん、みんなでそのゴロをピラピラめくって見てたんですよね。
うん、
で、やっぱりその、水着のその、お胸の大きな女性、綺麗な女性たちのグラビアが、まあ、ゴロだからいっぱい乗ってるんですよね。
はい。
そしたら、あの時、僕確か2年生だったと思うんですけど、高校の2年生だったと思うんですけど、うん、1年生のあるやつが、あ、すいません、俺もう我慢できません、この本借りていきますって言って。
なんだと思った。
その本を持ってトイレに消えたっていう。
わぁ。さ、現る。
はい。それをふと思い出しましたね。まあしばらくしてスッキリした顔で戻ってきたんですけど。はい。
困りますよね。ちょっとスッキリするのはいいけど、その雑誌は大丈夫なのかね。
いや、大丈夫だったと思うんですけど。
そうなんです。まあ、
だから、それは、まあ、さっきも話しましたけど、僕にしてみると、ちょっと不思議でしたね。
ああ、なるほどね。
こう、うん。え、そこまでみたいな。なんていうの、はい、こう、アンテナの感度がみんなと僕違ってたんで、
うん。
うん。だから、そのぐらいでは、みたいなとか、自分にはあったんだけどね。
なるほど、ね。
うん、はいはい。はい。まあ、そんなことも思い出しました。
はい。はい、ありがとうございます。今日はですね、暴れラジオさんから、しげち兄さんをお招きいたしまして。まあね、まだまだなんかほじくれば出てきそうな気もするんですけどね。もう今日はね、まあ吉田類ばりにね、まあまあ今日はこれぐらいでね、まだこんな時代があったんですね、ということで。まあ、俺たちのね。
いますけど
ね。まあもう一件行きますけど、ね。
はい。
あの最後の俳句の意味、あ、いいや、そこはまずいいとして、今日はね、俺たちの青春エロ本伝説と題しましてですね、いろいろとエロ本、まあ、エロ本に限らずね、いろいろと、そういうね、あの頃の、こう、男子の性欲の面白話をね、ちょっといろいろとね、展開をさせていただきました。本日も、マスター、そして新一兄さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、それではね、ここからは当愚者の宮殿に寄せていただきました。今回もね、たくさんのおき手紙いただいておりますので、ご紹介をしていきたいと思いますよ。引き続きですね、新一兄さんにもご参加していただきながらコメントなどいただければと思います。よろしくお願いいたします。はい、では、Gmail の方からじゃあマスターお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。ちょっとね、もう喋りすぎて喉がカラカラですけど。
全然喋ってないですよね。
はい。
いつものくだりじゃないです
か。はい、行きたいと思います。はい、まず、お一人目、はい、武者原解決さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
二次元編、恋愛遍歴面白かったですね。弾頭台の言葉を聞くたびに悪魔将軍の必殺技地獄の弾頭台が頭によぎった次第です、皆さんダメージは回復したでしょうか、しましたでしょうか、では私も遅ればせながら参戦させていただきます。遅れた理由は必ず被ると思っていましたが、意外にも被っていなかったため埋もれてしまった元カノの名誉のためにもぜひ言わせていただきます、うん、私の一押しはナムコのワンダーモモ。
あー、出てなかったか。はいはいはい、
当時アイドルといえばブラウン管の向こうの遠い存在、今と違って会いに行けるアイドルなどいませんでした、うん、ワンダーモモはそんな高嶺の花のアイドルが舞台で戦っている、土佐回り感が満載だし、カメラ小僧にパンチラを取られてしゃがみ込むし、コミカルの中にも哀愁が漂っています。そんな彼女を放置できますか、皆さんどうですか。ゲームセンターでは恥ずかしくて手が出せませんでしたが、放置してんじゃないか。その分PC エンジンでは手を出しまくりました。さあワンダーモモの歌でとろけましょう。カッコ前半って書いてますけどね、うん、はい、ウェブアニメのはしたない格好はけしからん限りですといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。確かに出てなかったですね、ワンダーモモね、うん、うんうんうんうん。どうですか、ナムッコとしてはマスターはワンダーモモなんか当然遊ばれてたかと思いますけれども。
うん。アクションゲームとしてはちょっと癖があるんですよね。
あるあるある。
そうね。確かに。
こう、それこそ、まあ、カプコンあたりのベルトスクロールアクションなんかに比べると、うん、何をするんでもワンテンポ遅れてくるというか。
はいはいはいはい。わかります。
うん。だから結構イライラのたまるゲームでしたね。
構図が面白かったですよね。こう、ステージになってるじゃないですか。
そうです。ね。はい。
で、そのステージもなんかこう、決して豪華なものではなくて、それこそ本当に田舎の学校のね、体育館のステージみたいな感じでさ。
そう、幕が上がる前のステージは、子供が走ったりするのね。
そうそうそうそう、そう。うん。
助けて、怖いよー、なんて言いながら。
そうなんだ。だからそういう、学芸会的なノリをちょっと感じたかな、ワンダーモモはね。うん。あれですよね、だから半熟ヒーローとかと構図。
うん。
あ、すいません。マイクが一回切れちゃった。すいません。
はいはい。
半熟ヒーローとかね、やっぱり、構図が似てるかなっていう気がしますけどもね。う
ん。
う
ん、ワンダーモモは確か、後年、何でしたっけ、うん。ナムコバーサスカプコンかなんかにも、
ナムカプにも
ユニットとして出てましたよね。
出てます、出てます。そうなんですよ。はい、うん。あれですか、兄さんとかワンダーモモとかはやっぱり。
あ、もちろん知ってますよ。
はいはいはいはい。
特にアーケード版はね。で、この PC エンジン版はちょっとビジュアル足されてましたよね。なんか。
あ、そうそうそう。
足されてました。
足されて
ました
。はい、ね、
うんうんうんうん。よく覚えてます。それは。
何面かごとにご褒美グラフィックみたいなのが出るんですよね。
そうです。そうです。そうです。
懐かしいな
ぁ。かね、ボイスがね、今でいう初音ミクみたいな感じでね。
はいはいはいはい。
とうとうとうみたいな。
やっぱ PC エンジンならではっていうところでね。
そうですね。
ましたね、
歌もね、
そう、
歌もすごかったですね。
歌詞付きでね、はい、後にね。
ありました、ありました。
はい、ありましたね、はい。なんかこう、なんかある種のこう、電波ソングのこう、走りみたいな、うんうん、匂いもありますよね。うんうん、ワンダーモモの歌なんかはね、うんうんうん。
でもあれ、実はドラゴンスピリットの CD なんですけどね。
え？
ああ、そうなんですか。
はい。
そうなんですか。へえ。
はい。ドラゴンスピリットの CD のアルバムに、うん、その、ドラゴンスピリットが収録された後に、うん、アレンジ版の曲が何曲か入ってるんですけど、うん、その中の一曲がワンダーモモなんですよね。
そうなんだ。へえ。
はい。
知らなかったです。なるほどね。はいはい。リメイク版のワンダーモモはね、まあ確かに衣装はセクシーなんだけど、なんでしょうね、うん。なんか正直これじゃない感を僕はやっぱり感じ。
これ確か海外で作ってるやつですね、
うん。海外海外。日本じゃないんですよ。うん。
ですよね。
ワンダーモモってすごい人気があって、うん、アメリカあたりで。だからリメイク話も向こうから出てきた話だと聞いて。
だから話の作り方もどっちかっていうと向こうっぽい。う
ん、アメコミヒーローっぽい感じなのよ。うん。うん、
ですよね。
そうそうそう。うん、そうな。だから、割となんかヒロインとしてしっかりしてしまって、ワンダーモモの大事な要素であった、うんうん、なんて、ドジっ子感がなんか全然なくなってるっていうね。
うん、
そんな印象でしたけどね。はい。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。ではお次、シュラムさん。
はい。
ありがとうございます。久々にお便りします。いつも楽しい配信ありがとうございます。136回を拝聴しました。うん、本の付録では一番の趣味であるプラモデル。 ホビージャパンなどの模型雑誌についてくるガンプラの改造パーツやオリジナル武器に飛びついていました、うん、勢いで買うので何に取り付けるか決まらず、結局持たせたら似合いそうなキットを後から購入するという何とも本末転倒な状況しかも大体は大型のビームライフルや体験大きな剣ですね、うん、なので、私の大好きなジオンの量産モビルスーツは全然似合わず、何を買うかで結構悩みます、はいはい、あとモデルグラフィックスの付録で鉄血のオルフェンズのエンブレムデカールがついていたことがあったのですが、うん、これまたそのデカールを使いたいがために本体を後から何体も買うという完全に戦略にはめられた感じです、うん、ただ武器が増えすぎたので追加購入はしばらく休憩しようかなと考えています、もう一つ私の二次元恋愛遍歴ですが、予告を聞いたときこれはないわと距離を取っていたのですが、何かに取りつかれたように次から次へと弾頭台に登り、さあどうぞと嬉しそうに首を差し出す光景を目の当たりにして、遅ればせながら自分もその列に並ぶことにしました、うん、ガンダムやヤマトがドンピシャな世代ではありますが、出てくる女性は当時の自分から見れば大人、強い人など違う世界の人に見えて、恋愛感情を意識したことはありませんでした。わかるな、スイッチが入ったのは実年齢と近づいたキャラが出てきてからで、バイファムのマキや、ウィングマンの葵さんは本当に可愛いと思いました、うん、そこからは自分の年齢と関係なくなり、古くなりますがエルガイムのレッシー、はいはい、ガルビオンのテリーとショートヘアまたは、短くまとめている女性を魅力的に思うようになり、その後も続きます、その症状が時々実生活でも出てきたことはありましたが、そこでの恋は実るわけもなく、再び恋愛対象を二次元の世界に探す旅に出ていくのでした、うん、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、
うん、
キャラもね結構出していただいたんですけど、ガルビオン初めて出てきましたね。こう、
うん、
国際映画社が手掛けて最後のロボットアニメですね。
あれ、レッシーって誰か出してたっけ？
エルガイムのレッシーって出ませんでしたっけ？出てないか。
どうだったっけ？
なんか出たような記憶もあるけど。どうですか？こう、ね、飛ばちりのようで申し訳ないんですけど、こう、しげち兄さん的に、こう、二次元恋愛遍歴は。
ありますよ。ここに書いてある、ウィングマンの葵さんなんかも、ドンピシャでしたからね。
葵さんね。いや。
ええわー、言うてね。
そうそう、わかりますね。
お姉さんキャラっていうところもいいし、
うんうんうん、
あのコスチュームもいいし。
そうそうそうそうそう。
なんすか、もう、ミクちゃん派もいましたけど、いやー、違う違う、葵さんでしょ。うん、ね。
そうそうそう。
で、これ、後にアニメ化されるじゃないですか。
しましたね。
はいはい。
当時僕は高校受験生だったんですよ、そのアニメ。ね、
うんうん、
いや、でも、どうか第一話見たいなと。塾に行かないといけないんですよね、その時間。
はいはいはい、はい。
どうにかこの偽装工作で風邪をひいたことにしてですね。体温計をちょっとなんか何ですか、急須のところにポチャンと入れて熱があったりして、言葉が上がってね、ピーンみたいな、違う違う違う、死んでまう死んでまうみたいな、ね。まあそういう偽装工作をして、ちょっともう今日調子悪いから休ませてくださいなんつってね。で、いざオープニング始まって、愕然としたんですけど、ね、絵が違うっつって。
そうですよね。いや。
それはね、しょうがないですよね。
桂先生のやっぱ、タッチって繊細じゃないですか、やっぱり。
でしょ？
うん。なかなかね。
全然違うやーみたいなね。
アニメで再現体。正直やっぱアニメになったら、本当に凡百な作りっていうかな。
そうですよね。
うん。やっぱりこう、すごいですよね。そう考えると、桂正和の画力っていうか、ね。
そうなんですよ。したな、このバイファムも見れなかったです、同じ時期
に。ああ、そうか。
そう。
一緒ですもんね。
見たーて、見たーてね。しょうがないから、もう弟に録音させましたから、ビデオなんかなかったですからね。せめて声だけでも、みたいなね。全然わからないな、何と何が戦ってるか、みたいなね。関係な、おい。
いや、
キャラがいっぱいおるもんやからね。いや、どれがどれかわからない
って。バイファブは大変なんですよ。キャラいっぱい出るからね。
ですよね。
もう、フォローできないっていうね。うん。
後に再放送で見て、やっとわかるっていうね。
うん。
でも、偉いもんね。穴開くほど聞いてますからね。もうセリフ、ボンボン言えるっていうね。
あれですよね。
こういう絵だったんだ、みたいなね。
マキちゃんは確か
に。あれ、マキ
ったら帽子かぶった
か、そう、あの、マキって帽子かぶってるんですよ。うんうん、
マキって書いてあるんですよ、ね。
書いてある。わかりやすいんですよ、はいはいはい。マキちゃんは、
ね。なんすか、鳥山明キャラみたいなね。
そうそうそうそう。ああいうキャップ、うんうんうん、かぶってる。
キャップがね、そうそうそう。
でも、だからそう考えると、ガルビオンの定義もメカニックだから、なんかそれ系ですよね。なんかシュラムさんのなんかこう、一つ系統として。そういう、こう、なんか、テッキーな、そういう、なんか、ショートヘアの女性ってなんか一つ、ラインとしてありますよね。テリーとか渋いもんな。
カッカさんがほら、最初にあの、何でしたっけ、あの、ワンダースリーの。
ああ、ボッコ。ボコ隊長。
ボッコ。はい。隊長。
はいはいはい。
あの人にこれで出てくるかなと思って待ってたんですけど、出なかったのが、あの、ミクロイド S のアゲハです。
ああ、ミクロイド S ね。はいはいはいはい。
あの、エンディングで、雲の巣に引っかかってる時のエロスったらなかったです。
ああ、わかりますね。
うん、あの、ちょっとあの、タイツの感じとかなんか、いいですね。
わ、
は
いはい、かります。もうね。
なんかね。
そうそうそう。曲はいいですね。ミクロイド S もね。
いいですね。
ミクロの 3UC ですもんね。ミクロイド S がーってやつですもんね。
そう。
いやそれもね、ちょっと候補に上がったんですけど、ちょっとさすがに手塚に寄りすぎたなって。遠慮して、ちょっとね。そうなんですよ。うん、はい、いやでもね、エルガイムのレッシー、うん、なんかでもやっぱ。
レッシー、わかりますね。
わかりますね。わかるわかる、うん。なんか、シュラムさんのこう、あれがわかりますね。こう、趣味がね、やっぱりね。なんか、どちらかというとそういう、なんかこう、頼れる系というか、割と自立した感じに見える女性ですよね。うんうんうん。
うん
うん、
そうですね。
そう。
レッシーで思い出しましたけど。
はいはいはい。
サンライズじゃないですか。
サンライズですね。はいはいはい。
はい。
ゲーターガンダムのファー。
ああ、ファユリ。はいはい。
うん。ザボングルのエルチ。
はいはいはいはい。
うん。ダイアントゴーゴのドリスは、僕の中ではサンライズパンチラ三人衆なんです。これをお伝えしてよ、
ね、はい、いいとこついていただきましたありがとうございますね。
はい、ありがとうございます。あとあれですよね、前半のとこでほら、あのジオンのモビルスーツに、うん、あの剣とかビームライフ、大型のビームライフルが似合わないって書いてますけど、
はいはいはいはいはい、
なんか僕あのドムだったらなんか何持たせてもそこそこいいような気が、
ドムはね、
結構しちゃうんですけどね。
ドムは万能説があるんですよ。その、何も、どんな獲物を持たせても、こう、形になるっていうね。
うん。
そうそうそうそう。
なんか、ドムだったら、バトルアックスみたいなの持っててもいいかな、みたいな。
うん。
いいですよね。そうそうそう。
はい。
なんとも言えない、あの、ドムの、でもね、いや、これ言ったらすごい、あの、僕、あれですけど、ちょっとドムってエロス感じません？なんかモビルスーツにしてこう、ちょっと。
スカートに。
それはないなぁ。
そうですか。なんか、
なんとも、
なんとも言えない、こう、いいものを持ってるなっていう感じはしますけどね。
うん、すごいなぁ、もう。
いやいやいや、ね。
買ってるメガネが違うじゃないですか、なんか。
うん、
すごいとこ行きますね。
いや。
まあ、なんだったらちょっとあの、父ありますもんね。
そうそうそう、言うたらね。
はい、なんかね。
でね。
若干ね、なんか。
そうそう。
ビキニ、スポーツブラ的なね、なんか。
そう。ああいう割とね、寸胴体型みたいなの嫌いじゃないんですよ。ちょっと、
危険なんで。すごい、する人いるな、ここに。
次行こう。次行きましょう。
はい。じゃあね、お次行きたいと思います。シュラムさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お次、ベルさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
愚者級の皆さん、おはこんばんちは、ベルです。閣下がどうしても知りたい、彼女はデリケートの作者のエロ漫画をフォローしているかという質問の答えですが、存在自体を知りませんでした。
ああ、そうですか。
今、検索してみたら、金髪壁眼ばかりっぽいので、うん、黒髪進行的には、当時知っていたとしてもフォローしていなかったと思います。うんうん、そして、ノエルとか懐かしい。ノエル3は学校にテロリストが襲撃、ハッカーになって救出という胸熱なシチュエーションだったのに、あまりのクソゲーっぷりに投げ出した記憶が。あの頃は風のリグレットなど、新しいコンセプトのゲームを模索している感じが楽しかったですね。うん、振り返ってみると、黒髪の清純さ&肉感的なエロさが自分的ツボな気がします。キャッツアイの瞳とか、君のぞ、君が望む永遠ですね、の三月とか、長くなるので怒り役。今回は雑誌の付録会ということで思い出話を少々。 やっぱり戦隊ヒーローの武器とかは定番でしたね。印象に残っているのは特殊警棒みたいに普段は畳めた状態で、絵を振るうと、遠心力で3段くらいの刀身部分が飛び出して剣になるやつです、うん、あとはこすったらカレーの匂いがするカードとか
あるあるある
セロテープで銀色部分を剥がすくじとかですかね、はいはいはい。コロコロの付録は確かダッシュ4クローのミニ四駆に貼るステッカーがあったような気がします、うんうん。自分は付録を組み立てるのが好きだったので、自分の学年の分を作ってさらに1年上の学年の雑誌も買って作ったりもしました、はいはい。今では子供たちのために作ったり しています、うん。幼稚園10月号の紙製ガチャポンはなかなかに難易度が高くて不器用なママさんだと組み立てられなさそう。はいはいはい。途中の過程が説明不足で分かりづらいんだそうです、うん。そして袋閉じも、付録ならコンプティークの福袋になぜ触れないエロ雑誌枠だったからといただいてます。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いろいろ触れていただいてるんですけどもね、西巻徹名義のじゃあブルーアイズは、フォローしてなかったということで、まあ、確かにね金髪壁眼ばっかり途中からいろんなキャラ出てくるんですけど、まあ、あんま黒髪の子は出てこなかったかな。うん、
うん、
そうですね。あとノエルね、僕初代のノエルの話をしましたけど、兄さんあれですか、このノエルっていうソフト知ってます？女の子とビデオ
知ってます知ってます、はい、もちろんやりましたよ、
ね、これ難しくなかったですか？これすごい。
そうですね、なん、あの、なんすかあのボールみたいな、
そうそうそう、あの会話を弾ませるシステムが独特
わからんっていうね。
そうそうそう、もう頼むからときメモシステムにしてくれよと。
そうです、そうです、もう、うん、
選択肢にね、
とがったことしなくていいから、も
うそうそう
ミシュアル的には OK やからっていう、ね、
そうそうそうなんですよ。なんであんな、
っていう ね、そうそうそう、
すんごいむずいんですよ、ボールをね、なんかこうね、うん、投げて打ち返すみたいな、なんか
そう
不思議なシステムで、もう、
うん、
そうなんです、ちょっと待ってっていう
ね、 ねえ、そうなりましたね。
あとはまあキャッツアイの、キャッツアイとは瞳なんですね、
うん、
君が望む絵の三月、これは出てきましたよね、確かね、他の、
はい、出ましたね、
方からもね、うんうんうん、この辺も なるほどなというところですよね、うん。あと雑誌の付録にね触れていただいてますけれどもね、はい、こすったら匂いができる出るカードとかありましたよね、こうね、それ系はあったあった、うんうんうん。こうなんかあれですか、兄さん的にこんな雑誌の付録好きだったな、あったなみたいな、なんかあったりします？
幻冬期とかありませんでした？
幻冬期あった、
まあ、
あった、
なんつうんですか、スライドっていうんですか、逆に分かりやす
く、はいはいはいはい、
壁に映すんですよね、フィルムを光当ててね、
あるあるあるある、う
ん、いましたよね、なんか
あったあった、
静止画なんですよね、
静止画、もちろん静止画、
動画じゃなくね、
もちろんです、
そうです、そうですよ。
カーとあの、そのシートの、あの、な、蓄音機みたいなやつありましたね。手でウィーンって回して、ね。
あら、あったあった
あった。あったあった。
ありましたよね。そう
ですよ。
何しか手回しなんでね、まともに聞こえない。
そうそうそう。一定の
結局家のやつにかけるみたいなね。
難しいんですよね。そうなんですよ。
なんとはなく、なんでこの戦後の、なんかニュースみたいな音声のして。なんすかこんな感じ、誰が喋ってるのこれはみたいなね。
本当にね、いや結構コツいるんですよね、あのスピード。
あとあの漢字の練習かなんかで、あのこう書いてって、宝の先生じゃないですけど、あれはあのなんつうんですか、レバー三左右にこうスライドし
てた
り、そうじゃなくてこう書いた後にあの透明のシートみたいなのを上にピラーってめくったら消えるみたいなのありませんでした？あれどういう理屈で上に映ってるのかわかんない
。ああ、なんかフィルムみたいなの
がこう
間に挟まっててね、ありましたね。
鉛筆じゃない、なんかあのねペンみたいなんで、うんうんうん、決してインクが出てるわけじゃないですけど、こう
ありましたね。
映るんですね。
何だったんでしょうね、あれね。
どういう理屈なんですか、未だに思い出せない。
不思議な、なんかね、うん、なんだろう、ね。
あと、この間、その放送でおっしゃってた、あの、シーモンキーのくだりあったじゃないですか。
これ、兄さんもね、ラジオさんで語ってんの僕聞いてますよ、これは。
これ、言いましたっけ？もう苦い思い出があってね。
そう、兄さんにも苦い思い出があるんですよ、シーモンキーには。
当然、その、もう、あの、周りの友達のところ先届くんです、そのシーモンキーが。うん、おい、次のはすごいぞ、と。微生物を変えるのやで、と。なるわけですよ。
はいはいはい、
まあ、めっちゃええやん、めっちゃええやんってね。で、そうそうそう、あの、車屋にちょっと一つ準備があるから先にやっといた方がええぞと、
うん。
洗面器に水を張って太陽で殺菌しとけと。
うんうんうん、
これ洗っとかないです。やるの次の日になっちゃうから、わかったわかった、ありがとうと。その前情報を聞いて、ワクワクしながら水用意してね。で、学研のおばちゃんが来たわけですよ。
来た。
学研で、来て。はい、じゃあこれ今月号ね、ってパーって渡してもらったら、何ですか？平行線が引ける定規みたいなやつ。すいません、おばさんすいません。あの、ちょ、聞いてる話だと、この、なんかカエルセットみたいなのついてるって僕聞いてたんですけど。ああ、それね、科学。君、学習。え？愕然としてね。玄関で両膝つくっていうね。プラトーンですよ。ノーって。平行線なんか引くことないですからみたいな。なんかこの、T 型の定規になっててね。押し出すと上、上下にスライドして平行線が引けるよ。便利です。やかましいわ、みたいな。
いや、
違う、みたいな。
いや、正直学習はね、常に科学と比べると地味なんですよね。
そう
なん
です。
録画ね。どうしても。
全然やん、みたいな。
そう。
で、そこでまた、また神頼みですよ。お母様。どうか今月から科学にしてもらえないでしょうか。しますから、何でもしますから、ですやん。
いやー、いや、わかりますね。本当に、シーボンキーはね。
で、変えてもらってね。うん、2週間後には全滅させるというね。
いや、シーモンキー難しいですよ、あれ、本当に。
いや、あれは難しいっすよ。
す全然、浮いてるんですけど、
ね、
全部。
ほんとね。何ですか、ね、ペヤングの火薬に入ってるような。
何すか、あの袋から。どういうこと、自然界ではどうなってるの、こいつら、みたいなね。
ほんとにね。
本当に
謎の、もう、あんなのに卵入ってていいんかよっていうね。衝撃でしたけどね。
工場どうなってんのこれの、みたいな、
ね。ほんと、シーモンキー工場見てみたいっすよね、ほんと。
ですよね。
どうなってんだろうっていう、
ね。どうやってこの粉末状になるのみたいな。
そう、これ。これほんとなんか、ソース焼きそばについてくる、粉じゃないのっていうね。
そうそうそう。ほんとこれ本当に生き物みたいな、
ね。そう。衝撃でしたけどね。もう、ほんと。あと、何ですか、コロコロね、あんま付録なかったって言ってましたけどね。ダッシュ4クロのミニ四駆に貼るステッカーと、これ系は確かにあったなっていうね。
はいはい。
まあ、ミニ四駆言ってもね、私の世代はもうあれですからね。もう、ホーネットとかですからね、ホーネットとか、あとスーパーセイバーとかの頃ですから、アバンテとか言ってる場合じゃないんですよ、本当にもうね。大体何ですか、最初からシャーシに穴が開いてるっていうのはもう邪道だと思ってましたからね。なんだと。自分でシャーシに穴を開けるもんだと。もう、タイプ1シャーシですよ。ね。なんかそっからいろいろ出てきて、なんかね。兄さんはミニ四駆とかって遊んだことあります？
もうミニ四駆の頃はなかなかいい歳でしたからね。
あ、そうですよね。
知ってますし、横目でチラチラ見てましたけど、うん、それに参加したらちょっと大人げないっていうね。
もはやその世代ですか。まあ、なるほど。
うん。
多分じゃあ、萩和さんもそうなのかな、そうなると。
そうですね。うん、僕らより下の世代ですね、ミニ四駆は。
じゃあ、うん、僕ら、ちょうど僕がまだギリですね。まあ、僕もいい歳ではあったんですけど、まだギリミニ四世代だったんで、いろいろ、悪知恵が働くんですよね。モーターカパッと開けてね、コイル20、30に巻いたりなんかしてね、こう、違法改造して大会に出るみたいなね、そういう悪知恵ばっかり働かせてましたけどね。グリスいっぱい塗りすぎて、火が出るっていう、こう、走らせてたらなんか煙が出てきて、最終的に燃えるなんてこともやりましたし、
ね。あれじゃないですかね、ミニ四駆の世代だと、それこそ BB 戦士とかも被ってんじゃないですかね。
うん、BB 戦士もやってましたよ。うん。
ね、そうですよね。
うん。でも僕はね、BB 戦士よりはね、元祖が好きだったんですよ。元祖 SD ガンダムっていうのがあって、うん、ちょっと高いんですよ、BB 戦士より。
うん。
だけど、BB 戦士と違って割と、エルガイムとかパトレイバーとかガンダム以外も結構出てたんですよ、プラモが。だからそっちですね。
うん。
まあ、とは言ってもね、僕のプラモの、スタートは姫路城ですからね。城からスタートしてますんで、
僕の。情景から行ったっていう。
僕のプラモキャリアは、ね、白鷺城からスタートしてますから。
またもう、やっぱりステージが上から始まるんですね。
いや、でも結構メジャーだと思ってたんですけどね、当時城っ
ていうの
を。すごいな。
なんかみんなガンプラからとか言ってるからさ、ね。
でしょ？だって遊べないじゃないですか、作った後。攻め入るわけでもなく。
いや、まあまあそうですよね。
盆栽的なあれでしょ、なんか
ね、飾って遊ばないか。なんでしょうね。
出来上がった後、腕組むしかないじゃないですか。はぁ、立派、さすが国宝みたいなね。さすが。白鷺とはよく言うた
もの。よく言うたものよって、なんか戦国武将調の口調になったりしてね。
そう。
これが可能
じゃないですか。
姫路城であるかと。
桜でも散らそうかな、みたいなね。ほ
んとなんかね。でもソ連効率何個かが白かったんだよなぁ。
最後爆竹入れて爆破するぐらいやってほしいんです
よ。その後、戦艦、軍艦に行って、で、そっからガンプラですよ。
僕。なるほど。
そう。そんな感じでしたよね。はい。あとね、最後に、ガチャポンの付録がついてくるんですって。すごいですね。
すごいね。
見てますけど、結構本格的でね。ガチャガチャもね、こう一回買い取って話したいですけど、あの、コスモスっていうね、インチキなもんばっか出てくるガチャガチャがありましてね。そう。すごいっすよね。あの、もう、今でも覚えてますけど、あの、ガチャガチャのあの上の、あの、箱のところに、水素爆弾が当たるって書いてあるんですよ。なんだって水素爆弾ガチャガチャで当たるっていうね。
超小型すぎるやろっていうね。
スパイもびっくりじゃないですか、もう。
それはこの値段で。
この値段でっていう。
水素爆弾。よく考えたらね。
どうしても僕水素爆弾が欲しくて、あの、回したんですけど、しょうもないおもちゃばっかり出てきて、全然当たらないっていうね。そう。ね、なんかいろいろありましたよね。そういうスパイセットとかね、なんか。
本当ワクワクします。よくあの、ジャンプの裏表紙にね。
ああ、ありましたね。広告でね。あの店。あった。ありました。そう懐かしいな。あと、カード出すとかもね、やりましたけどね、僕なんかはね、割とね。SD ガンダムの世代なんでね。すいません、ちょっと長くなっちゃいました。ありがとうございます。
はい、ベルさん、ありがとうございました。では、次。人生の黄昏さん。はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
毎度長時間の収録お疲れ様です。ご無沙汰しております。はい。変に忙しくて置き手紙を出せなかった人生の黄昏です。忙しくてもしっかり聞いておりました。ありがとうございます。やばいです。二次元恋愛編で機会が。SNK の、お、来ましたよ。うん、SNK のアテナのポスターにかなり来てたのを思い出しました。
はい。
なるほど。皆様のお便りで、うわぁ、こんなキャラがいたわ、懐かしいと、ガンガン黒歴史を掘られる感じです。うん、マクロスの早瀬美沙、ガンダムのプルと、なんでこのキャラが出てこなかった俺となっております。二次元編恋愛編歴会、年に一度とかの頻度で開催してほしいですね。では、といただいてます、はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。いや、盲点でしたね。アテナね。いや、うん、今日はだって SNK といえば、しげち兄さんがいらっしゃってるじゃないですか。
は
い
は
い、
このアテナ、ちょっとありましてね、実は。
ほう。
まあ、当時、勤めてたじゃないですか。
はい。
まあ、上司がいてね。で、まあ、いろいろ喋って、ちょうどこのアテナのポスターがやっぱあったんですよ。うわ、アテナのポスターありますやん、ここに、とか言ってね。で、言ったら、その、自分の上司が、これ書いたの俺やでって。みたいな。ええのもラッシュがすごかったです。
すごいなぁ、それは。
マジっすかつって。そう、俺。いやー、書いたのは、いやー、みたいな。イメージ違うみたいな。マジっすかつって。俺やで。
いやー。
って。
すごいな、それは。
もうちょっとうまく書きましょうよ。じゃあ、はっきり言わせてもらいますけど。みたいな。
いや。
デッサン狂ってますよね。やがましいって。
いや、でもこう、今改めて見るとどうですか、マスター。いや、いいですよね、この、ね。
うん。
そしてね。
いいと思いますよ。
はい。いいですよね。こう。
まあ、ちなみに、あの、その方なんですけれども、うん、あの、夜みんな残業してこうやってるじゃないですか、仕事をね。
はい。
まあ、ちょっと疲れてたんですかね。うん。あの、なんか、あの、ちょっと俺、じゃあ、トイレ行ってくるわ。あ、行ってきて、どうぞ、って。鼻歌を歌うんですよ、なんか。で、その歌ってる鼻歌がね、初めて聞くんですけど、いや、違う、なんか、どっかで聞いた覚えあるなぁと思って、ふんふんふん、歌ってるんですよ、機嫌よく。あれ、なんだろうって思って、出た答えが、 クリームレモンでアミちゃんがシャワー浴びてる時に歌ってた花歌ったそれアミちゃんのやつちゃうんすかよう分かったな
分かった兄さんもすごいっていうね
すごいシャワーの時のやつでしょみたいな、
はいはいはい、
何歌ってるんですか仕事場でみたいな
すごいっすね
笑いましたけど、
ね、ああいやねもうあれですねでも、うん、本当こうなんか時代ですねこのムチムチっぷりがなんかやっぱりこう、ねね、やっぱりいいですけどねなんかこう味があってね、うんうん、まあねえまあこんなアテナがねそ、まあ、SNK さんの、うん、まあ兄さんの前で言うのもあれですけどあんなことになったりこんなことになったりも
ありましたねなんか変なアドベンチャーゲームみたいなのもありましたねプレステかなんか
にねあり
ましたね
あれ
誰ですかっていうあの
誰みたいな誰向けに出してんねんこれっていうね
全くターゲットが見えないっていうね
わからんっていうね
まあね名字がついた段階で
そうそうそう
アサミヤっていうね
そのまんまやね普通の格好塔みたいなね
そうちょっとこれは本当に当時あれです心配になりましたよこれは怒られないのっていう本当に
行きます言ってましたからね挙句の果てに
言ってましたからねもう
ダメじゃないですか、うん、これ
本当にねでもねほら新鮮でしたけどねあの格ゲーなのに歌歌ってるっていう
歌ってましたね
はい、はい、
なんかさっきから聞こえるんやけど
聞こえるこれなんだこれはっていうね
そう筐体から流れてるは思わなかったですね、う
ん、まあその前にねサイコソルジャーで歌ってるんですけ
ど
ね
そうそうそう、
うん、
でもそれをそのね、うん、使ってるじゃないですか
はいはいはい
ねキングオブファイターでもねそうなんですよいやーあと何ですかマクロスのね早瀬美沙ガンダムのプル、うんということで、まあ、この辺もね、うん、割と、うん、やっぱ僕はでも早瀬派なんですよね、マクロスはね、うんうん、映画になってからえらい美人さんになったなっていうね、
そうそうそう
そうそうそう、
テレビ版正直そんなに魅力的に見えなかったけど、
うん、でんでん部屋でね、
そうそうそう、映画で化けましたからね、早瀬美沙はね、
うんうん、そうですね、
うん、可愛いなと思って、いや、
薄いですからね、なんかね。
薄いですよ ね、 ね、
うん、ブラッツさんみたいに薄いですよね
白目がないっていうあ
のそうそう男で言うとブライトさんです
よ、ね、そうですね
そうですね
あれ系の薄さですよ、うん
う
ん、
そう
ですねプルもね、うん、あの SD ガンダムで、佐藤玄さんが漫画描いてたんですけどいつもプル全裸で出てくるっていう、うん、なんであんなキャラ好きにしたのかねはい、今ね疑問ですけれど懐かしいですねはい、はい、ありがとうございました
はい人生の黄昏さんありがとうございましたアテナはねファミコンのカセット買っとけばよかったなはい次行きましょうはい、ヤママンさん、はい、ありがとうございます
ございます、
コード10ダイヤモンドパワー弾頭大といえば悪魔将軍また出てきました
2人目だ
、どうも超人墓場から帰ってきましたヤママンです
はい
地下135回、僕の二次元恋愛遍歴後編、慎んで拝聴しました。4人がかりのプロファイリングは、アテナエクスクラメーションをしのぐ衝撃であります。
セイントセイヤか。
他のリスナーさん方も素晴らしい死刑執行具合でしたが、その時の脳内 BGM は完全に愛戦士、ついに愚者の宮殿が死者の宮殿と化したか、意外となかったジブリ作品のヒロイン、足立満作品の女性キャラ、そして、イース2のリリア、擬態属性の私にカッカさんがアーマロイドレディはどうなんでしょうねとおっしゃいましたが、もちろん大好物です。
大好物です。
はい。しかし、それよりも、死別属性、死んで別れるの死別ですね、はいはい。死別属性が引っかかり、入れ墨の三姉妹、ジェーン、キャサリン、ドミニクの方が刺さりが深いところがめんどくさいところです。それから、擬態萌えとしてサイボーグ009のフランソワズ、うん、003ですね、それとペルソナ3のアイギスを忘れてと、それと私にもあった獣属性、うんうん、アサリヨシト先生の、宇宙家族カールビンソンからベルカとライカ、うん最後にカッカさんのまるで異端審問官のような厳しい追求がマスターを絞り上げる様が面白かったですねあのまだまだあるでしょうのくだりですよ、
はいはいはい
はい、あれはひどかったよね、そこで出てきたアリオンのレスフィーナに、うん、俺もですとつい叫び声が出ると同時に記憶の扉が開き、 安彦義和さんの小説、ドルー商店のフィオを唐突に思い出して、うん、こんな娘おらへんやろけど、嫁にするならこの子しかいないと思っていたあの頃が懐かしく走馬灯のように、うん、あれ今度はマスターの地獄のメリーゴーラウンドで処刑ですか。追伸、アダルト雑誌でいつも気になっていたけど読めなかったのはスナイパーです、はいはいはい、絶命といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いろんなねキャラも挙げていただきましたけれどもね、うん、はい、何ですか、イース2のリディアね、何ですか、有名なのはあの振り返りですか、伝説のね、
うん、はいはいはい、
あのオープンイース2のオープニングは僕はあのデパートのおもちゃ売り場でずっと見てましたからね。
なんじゃ、ね、
なんじゃこりゃーの世界ですよ。
うんうん、
兄さんとか、
イース2。もちろんよ。
ね。
これは。あの、8番のね。
88の、うん、あの、はい、衝撃でしたよね、あの。
衝撃でした。
うん、
あの曲がまたいいんですよ。
そうそうそうそうそうそう。はいはい、ね。小城さんのね。
そうです、そうです。うん、
ほんともうアレンジもいっぱい出てね、
うん、
ファミコンでも出ちゃいましたからね。
後にあれプレイステーションでしたっけ、はいはい、アニメ調になってね、
そうそうそう、リメイクしてね、
あれも良かったですよね、曲もアレンジも、ね、
良かったです、そうそうそう、うんうん、
綺麗ね、綺麗ね、
そう、そうそうそう、いいですよ、あの振り返りのアニメーションがね、もう本当に
ありましたね、
びっくりでしたね。あとはそうですね。死別属性が光り、死別属性ってあんのか。入れ墨の三姉妹、これコブラですね。ジェーン、キャサリン、ドミニク。
う
ん、
そうそう、
うん。ドミニクだけ確か生きてるっていう設定だった気がするな。確かな。これはな。うん。
なんとかパトロールじゃなかったっけ？
ああ、そうそうそうそうそう。う
ん、ね。
そうなんです。
今日ちょうど、僕はあのラグボール編を見ましたけど、コブラのスペースコブラの、
はいはいはいはい、何見てんですか今日。
いや、なんかね、無料でなんか公開してたんで。
ああ、そうなんですか。
ギャオで、はい、そう、でそれをちょっとツイッターで教えていただいたので、とりあえずラグボール編を見て、はい、
いやー、しかし今見ても大人のアニメですよね、こう、うん、大人の視聴に耐えうるっていうのかな、
う
ん、今の時代はあんまないかなっていう、こういう、うん、なんていうんですかね、劇、まあこれがジャンプに乗ってたんですからね。今のジャンプを考えるとちょっと考えられないっていうか、いや、すげえなっていうね。
うん。
うん、うん。気はしますけどね、こういう。
うん。
うん。そうそう。
未だにわからないのがね。
うん。
サイコガンをこう、隠すじゃないですか、腕にカシャッと。
はいはいはい
はい。
あの時の指のギミックはどうなってるのかが全然わかんなくて。言っちゃダメなやつですか、これ。
それはちょっと、ね。うん、
不思議回路で動いてるでしょうね、きっとね。
そういうことにしとかないとね、やっぱりね。そうそうそう。うん、あとなんですか、サイボーグ009のフランソワーズね、003。
うん、わかりますね。
擬態萌えっていうほどでも擬態じゃないですけどね、フランソワーズは。ほぼ無改造。擬態
って。
ほぼ無改造。だって、聴覚だけでしょ、この人多分。
そうでしょ。
ほぼ一般人ですよね、フランソワーズはね。こいつとあの、火吹くやつは、本当になんか、能力的にどうなんだっていう。
あの、ロシアのあいつに比べりゃね。
そうそうそうそう。
あいつもしょうがないですわ、擬態とか言われても。
全身、あれは全身武器ですからね。
全身兵器から、ね、武器ですからね。そうそうそう。ね。ね、
膝どうなってんねんっていうね。
ミサイルですからね、膝ね。
そうなんですよ。そう。ね。うん、ペルソナ3のアイギスは、まあまあ、はっきり擬態ですから、これはわかるんですけどね、
うん。
フランソワーズってさ、初期の頃ってそんなにこう、なんか、主人公とデレデレしてなかったイメージあるんだけど、だんだんこう、ヒロイン属性が強くなってきて、ね、なんかこう、なんか、あれでしょ？結婚してなんか子供まで作るって設定になってるらしいですから、最近はなんかね、フランソワーズって。そんなだったかなって。あと、獣属性ということで出てきたのが、宇宙家族カール・ビンソン。ね。
出た。
浅利義人先生の。
うん。下ね。
これね。マスターなんか、やっぱね、浅利先生好きだから追っかけてたそうです。
はいはい。確かね。単行本全部持ってますからね。
うん。
はい。
ちらっと聞いたんですけど、未完なんでしたっけこれって。
未完なんですよ。
おー、うん。
ちゃんと終わってないんですよね。
最後がアフタヌーン。
かな、
うん、うん。うん。ね。これも、面白いんですけどね。うん。
めっちゃ面白いっすよ。
うん、うん、
うん。う
こういうのって あれですかね、どっかの雑誌で書かせてくれないもんですかね。うん、
まあただ最初プチアップルパイっていう本で、
はいはいはい、
あどっちが先だったかな、キャプテンで連載してるのと、うんうんうん、プチアップルのパイの方は元祖っていうのがついてたんですよね。
あ
で、はいはい、もうその時点で物語がもうパラレルになってて2つあったんですよね。うんうんうんうん、でプチアップルパイは当然、まあ、本がなくなってしまったし、はいはいはい、キャプテンもなくなってしまって、ね、うん、どっちも未完なんですよね。
うん、
で、どっちの本かの、単行本の扉っていうかなんか、挿絵かなんかに、まあ、ラストまで書かないっていうのも、それはそれでいいのかな、みたいなことを、浅利さんが書いてる部分もあるので。
ああ、なるほどね。
うん。
なんか浅利
いや、あの話ってほら、うんうん、コロナちゃんっていう小さい女の子を、うん、その子の本当の親に代わってみんなで育てるっていう話。
そうですね。
なので、ラストを書くっていうことはコロナちゃんが、その元の星に帰っちゃうっていうのは決定してるわけじゃないですか。
う
ん
うん、そうですね。
うん。で、今の家族と離れて自分は自分の国というか自分の星に帰るっていう話なんで、
うん、
そこを書かなくて済むのはまあ、それはそれでいいのかなみたいなことを浅井さんが言ってるので。はいはいはい、
なるほど。
まあ確かにそう言われてみればそうかなっていう気もしないでもないんですけどね。
そうですね。うん。なんかあれですね、僕のこれはうがった見方って言うと怒られるかな。試験なんですけど、あれですね、浅井先生が書く雑誌ってなんか大体休刊しますよね、こう。終わってくなっていう感じが。見とってんのかなと思って。うんうん、
浅利さんの話っていうか作品できっちり終わってんのって、ルクルクと、ワッハマンと、
ワッハマンね、はいはいはい、
ただいま寄生虫ってちゃんと終わってたかな。
ああ、ありましたね。
はい。
なんか僕の中ではね、あれです。休刊雑誌漫画家ってイメージがあります。この人と石川純先生。
なんかまあでもね、漫画サイエンスもありますからね。
ああ、はいはいはい。
はい、
漫画サイエンスね。なんか、やけくそになると起用したくなる漫画家っていう流れがなんかあるような気がする。石川純とは絶対そうだろうって気がするんですけどね。あと何ですか？アリオンのレスフィーナは、これマスター上げていただいた。
はいはい。
ファイブスターのね。うん。安彦義勝さんのね、ドル商店ってこれはマニアックですね。ノベルス版で出てたんですけど、全4巻か5巻だったと思うけど、フィオね、村娘ですよ。うん、最初の頃、こんなの覚えてる人今どんだけいるのかな、うん、ということでですね、ありがとうございます。いろいろね、あげていただきましたけれども。結構ね。
あれ、スナイパーは触れなくていいんですか？
SM スナイパーはいいんじゃないですか。どうですか、う
ん、いいんですか？
SM 雑誌ってでもなんか、こう、定期、なんていうんですか、すごい、中身が別に新しくなくてもいいじゃないですか。はっきり言って、ジャンルとして。
うん。
だすごい安定してるっていうか、定期的に中古生市場に出ますよね、なんかこう SM 雑誌って。ヤフオクとかスルーガヤとかメルカリとか見ると、うん、定期的にバックナンバーが出るなというイメージがあります。僕はね、あっちの方が好きだったんですよね。まあ、SM 雑誌で言うと、ディーバってやつの方が好きでした。
ディーバね。
そうです
ね。ありますね。
制服ものなんですよ。制服プラス SM なんですよ、ディーバはね。何の話してるの？次行きましょう。はい。
はい、わかりました。はい。山間さん、ありがとうございました。
兄さんが知ってるのは驚きですわ、むしろ。
ちゃんと具合でチェックしますから。
さすが。
あるんだね、まだっていう。
そうそうそうそう。
はい。じゃあ次行きますよ。はい。お次、エゾノシンさん、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
こんにちは、エゾノシンです。エゾノシンさんはね、エゾノシンと読んだ方がいいのかな、うん、ちょっとよくわかんないですよね。
そうですね。
はい。いつも長時間の収録お疲れ様でございます。二次元娘の炎で焦土と化した北の宮殿を見て、私も燃やされようかと思いましたが、まずは F1 回の感想を着手紙いたします。
はい。
長時間にわたる F1 回本当にお疲れ様でした。新参なので今回が初 F1 回でしたが、超絶ボリュームでお腹いっぱいになりました。ごちそうさまでした。私は二輪四輪問わずモータースポーツが好きでよく見ております。F1 も以前はよく見ていました。フェルスタッペンが代替わりしていることに気づかないくらい間が空いております。たくまさん、が、シートを失ってあたりから見なくなってしまいました。私が子供の頃は大変な F1 ブームで、某週刊少年 J が、 MP46 のノーズの先端に肉眼では判別不能な豆粒サイズのロゴをつけられたことを、紙面で狂喜乱舞していたのを思い出したりしていました。セナの漫画も載っていましたね。見ましたしね。番組で現在の F1 界隈の状況を知ることができて大変勉強になりました。コストパフォーマンスのお話はかなり笑いました。お金は大事なんですね。F1 を見なくなってからは二輪の MotoGP とインディーカーやナスカーをはじめとしたアメリカンモータースポーツを見るようになりました。おおむねイコールコンディションを基本としたアメリカンモータースポーツはチームの財政によって差はありますがジャイアントキリングが起きやすく見ていて楽しいです。先日インディーカーでタクマさんが久々に優勝しました。完全に作戦勝ちで途中からあれもしかしてこれはタクマさん優勝しちゃうんではとなり終盤でこれはもうタクマさん以外ありえないとなり興奮いたしました。ナスカーはショーアップされていてほぼオーバルを周回するレースですが作戦の読み合いも含めて面白いですし現地ではドライバーだけでなくピットクルーにも人気が集まっているようです。ピットでのタイヤ交換はセンターロックではなく未だ5ケツ5つの穴ですね。5ケツのラグナットでインパクトレンチさばきが重要となり見どころの一つとなっています。またコーションも多くレースが頻繁にリセットされます。フライドポテトの袋のような小さなデブリを回収するためだけのコーションも入れたりしてレースを盛り上げます。不謹慎ですがクラッシュも見どころかもしれません。最新技術もりもりのヨーロピアンレースも面白いですがたまにはゴリゴリ濃いめのアメリカンモータースポーツはいかがですかといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。F1 話ということでね、感想と、はい、エゾノシンさんのね最近はアメリカンモータースポーツも面白いよということでいただいてますけれどもいかがですかマスター。
いや面白いと思いますよ。ただ時間が合わないんだよね。
はいはい、
アメリカンスポーツって
ライブ
で、F1 ってまだ結構まあアメリカラウンド行っちゃうと厳しいんですけど、はい、そうじゃなかったらまあまあ見れる時間帯にやってるんで
確かにね、
その辺がねちょっとしんどいところですよね。
そうですよね、はい、まあ確かにだってなんとなく、まあ、深夜にはなるけれどおいつなんかね、フォローその日にフォローできるってイメージありましたもんねやっぱり F1 なんだけどね、
でもインディーとかだと下手すると本当に朝方とかだからさ。
そうですよね。まあ、そこのライブにこだわらないんだったらそれこそ本当にね。
まあまあね。
またヨーロピアンレースとは違う。なんでしょうね、はい。そういうなんかこう、一つありますよね。こう、アメリカのなんかこう、モータースポーツのカラーといいますかね。そういう、なんていうんですかね。また F1 とはまた違う意味での見せる演出にこだわるといいますかね。そういう要素も感じさせますしね。どうでしょうかね。まあちょうどね今日は鈴鹿もありましたけれども、ちょっとねマスターもあれですかアメリカモータースポーツあたりはこう語れたりこうできるた
い。いやー僕はそんなに詳しくないですね。
じゃあ
はい。
とか詳しい方をちょっとね見つけてきていろいろ聞いてみるのも面白いかもしれませんけど。はいね、
アメリカンな車の話であれば、しげち兄さんがかなりいけるんじゃないかと。
はいはいはい。モータースポーツ。
思いますけどね。
古い車だけですけどね。
いやー、でもね、本当に。
カウンティングカーズ的な。
はい、はいはい。
それだったら、あれですよ、九州の方にもっと専門家がいますから。
ダニーさんですね。
いやー、すごい人いるなと思いますよね、本当にね。もう全然もう、私はこっちの方は本当もう門外漢ですんでね。マスターいろいろと教えてもらいながらということで。あと、まあ、某週刊少年 GA がね、ノーズの先端に肉眼では判別不可能なロボット。まあ、マスターも以前おしゃべりしていただきましたけどもね。
はい。
ジャンプがね。結局は何年単年でしたっけ何年かやってたんですかあれって。そんなに長い時期ではなかったと思うんですけど、
ね、あれ何年だ、90年くらい、
そう、それぐらいの時期ですよね、ジャンプがね、ロゴ
の、まあ、その辺はきっと、ちゃん中さんがいてくだされば、バシッと年代も出してくれるんでしょうけど、僕はそこまで知識がないので、
はい。
はい。
ね、じゃあちょっと、このあたりを聞ければ教えていただけるのかな。
どうでしょう。
はい、はい、ありがとうございます。またね、ちょっと年度、またタイミングを見てですね、F1 から後半の振り返りもやると思いますんで、はい、よろしくお願いします。
やるんですか？
いや、何をしらじらしいこと言ってるんですか？
マジで？
はい。
はい。
お願いします。
はい。 ゾロシンさんありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
それからお次ですね。南龍さん、
はい、
ありがとうございます。
ありがとうございます。
どうも、韓流韓人南龍です。地下134回135回、僕の二次元恋愛遍歴拝聴しました。前編を聞きながら、わかるわかるというキャラも出てきつつ、あれ、年代的にあいつは出てこないのかなと思ったのが運のつき。皆さんの置き手紙も最後まで確認して、もし登場しなかったらお手紙しようと思ってたので、こんなに遅くなってしまいました。なので、他の方が挙げられたものは除きます。はい、まず小学生時代。コロコロ派だった僕の今も焦がれる女子は甘いぞ団子のつぶらやみさおです、小学生編で敵型として登場、初登場したのですが、中学生編でまさかの再登場、しかも最も頼れる戦友かつ団子に恋する女子として、中学生編は小学生編の登場人物をすべて一新した新天地でのストーリーのため、正ヒロインの奥田姫子もほとんど登場しません、でも、ミサオのいじらしさは団子一筋と公言しつつも、団子が好きなのが姫子なのを知っているところです。卒業したら姫子のところに帰っていく。それでも好きな男と過ごせる3年間の中学生活。その報われない恋心にやらせなさを感じた読者は僕だけではないはず。おい団子、もうお前もうミサオとくっついちゃえよと思ったものです。そしてこの子、その後どうなったんだろうと作品が終わった後もずっと気になっていた存在でもあります。最近コロコロ兄貴で新エピソードが描かれ、うん、その中でまたミサオに会えたな、嬉しかったな。
そうなんだ。
そうなんだ。その後中学生となった僕は桂正和作品に傾倒します、うん、ウィンガマの桃子についてはすでにマスターが触れられているので割愛して、田園ショートビデオガールで、愛か萌美かで議論されていましたが、僕は断然信子ちゃんこと、二崎信子派です。
渋いところですね。
ヨータとの距離が縮まりそうになるもののすれ違いから徐々に広がってしまい、最後は身を引くという報われない恋。おいヨータ、お前この純粋な子を大事にしてやれよと思ったものです、うん、この子もその後幸せになれたのかな、でも連編の最終話で仕事のできる女になっている様子でちらりと登場したシーンが忘れられません、うん、そして高校生時代、直接的なエロに目覚めた年代にエロだけじゃないエロゲとして衝撃を与えてくれたのがエルフの同級生シリーズ。
ました。
中でも同級生2の鳴沢ゆいですね、うん、同居人なのに妹属性、しかも主人公のことを気遣って自分の気持ちを抑えて他の女の子との仲を見守ってくれたりと、おい主人公お前この子を幸せにしてやるよと思ったものですと言いつつ各キャラクターが攻略したんですけど、この子と1の1の田中美沙2にも登場も、その後どうなったかが気になるな、さて、そして大学生時代、無限の住人の吉野童話と浅野凛です、うん、これは、あ、そうか、童話伊作と旅立って、その後どうなったのさ、凛万事さんと別れて泣き崩れて終わりってそれでよかったのか、おい長くなりそうだったので簡略と書いてますね、
はい、
それから、これまで、来るともはや自分の二次元恋愛遍歴が確定しているのに気づきます、うん、添い遂げられない属性ですね。
そうですね、
これは
間違いない。
いや、でも作品が終わった後にもその世界や登場人物のその後が気になるというのは良い作品なんですよきっと、といただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。いろいろ挙げていただいてるんですけれども、甘いぜ団子、コロコロ、これ、ミサオちゃん、そうなのよ。最初ね、ライバルで出てくるんだけど、まあ、この子もね、格闘やるんです。で、強いんだけども、中学生編になったら、正ヒロインの姫子がほとんど確かに出なくなってね。まあ、割とこの子がメインヒロイン格に昇格するんだけど、でもね、そう、結ばれないんですよ。どこまで行ってもセカンドヒロインなんですよ、ミサオは。そこはね、切ない。切ないんですよ。そう。わかる、これは。で、その後、まぁ、ちょっと曖昧っていうか、まぁ、関係がはっきりしないまま終わっちゃうんですけど、コロコロ兄貴で復活したんですよね。だから、これは本当に僕もね、南龍さんと一緒で、わかりますね。こう、可愛いんですよ。姫子がね、どちらかというと影が薄いって言ったらあれなんですけれど、本当に、まあ、まあ、性ヒロイン格で癖のない子なんでね、逆にミサオみたいなちょっとワンパクな子、まあね、なんかすごい、
僕も印象残ってますね。そしてやっぱ出ますね、桂正和作品。ただですね、二崎信子って、あれ後輩の子でしたっけ、確か先輩後輩だよ ね、確か関係としてはね、うん、渋いとこ行ったなーと思って、ここは、うん、兄さんとかビデオガールとかご覧になってました、この辺。
見てますよ、はい、見ました。もちろん実写版も。あれ問題作でしたけど。
ちょっとあれはまあまあまあまあ、いろいろありましたけど。で、どうですか、こう、まあ、愛か萌実かっていう話もありましたけども、こう兄さん的にグッとくるキャラとかっていうのは。
これはもうすいません、これはもう繋がってるんですけどね、正直、ウィングマンから。
はいはいはい。
愛ちゃんになるんですね、だから、葵さんの流れで。
はいはいはいはい。そこは素直につながるんですね。
ですですです。
はいはいはいはい。わかりますね、こうね。はい、うん、なんでしょうね、こう、天真爛漫さがあるんだけど、だけどちゃんと裏では考えて、真剣に考えてるっていうか、思いがあってみたいな、そういうとこですよね、こう。だけど、
なんです、
素直に出せないみたいな、この、
うん、そういうことです。
双方ですよね。わかります。そう考えると、南竜さんの二崎信子は割とストレートにぶつけるんだよね、この子は。もう、うん、そうそう、好意をもう向けて、そう、うん、そう、うん、どこまでもこう素直な感じでね。そうなんですよ。この辺はどうですか、マスター的にはこう。
ん？
いや、聞いてました？
あ、すいません、ちょっと、優待離脱してましたね、今ね。はい。
二崎信子覚えてます？印象に残
ってます？いや、覚えてます、覚えてます。うん、あのね、ちょっとね、ぐいぐい来すぎだなと思ってましたね。
そうそう、ぐいぐい来るのよ、この子は。
うん。
うん。そうなんですよ、ね。で、
ちょっと危ういなとは思ってました。
はいはいはい、はい。大体でも、こういう子は、ね、うん、主人公とは添い遂げられないという感じで。うん、で、出ました。同級生2ですね。はい。この辺です。鳴沢ゆいですよ。珍しいんですよね。メインヒロインがそのまんま一番人気になるって、まあ、あんまないんですけどね、この頃のエロゲでね。そうそうそう。田中美佐なんかも、まあ、セカンドヒロインですから、言うてみたら。だけど一番人気になりますからね。うん。でもね、鳴沢ゆいは確かに可愛くて、もう、この子は非常に多分ファンも多かったんじゃないかなと思いますけどもね。この辺のどうですか？あまりラジオスさんではエロゲの話出ませんけれども、兄さん的には。
何度も言いますけど、一番難しいのは起動させることですからね。前も言わせてもらいました
けど。言わしちゃってましたね。お着手紙でいただいてましたけども。
まず起動できないんですから、このゲームはね。
本当にね。もう、要求、一番攻略難易度が高いヒロインということです
。ありえないですね。
いやー、本当には、わかります。
要は攻略問題と踏んで、また絶対攻略できないじゃないですか。
そうそう、そうなのよ。
もうこの時間にここでこうなってる、裏でこうなってるからって、このつながりを知らないとね。
そうなんです。そう。
できるかよと。
また期間が短いから、もう一回しかチャンスないの、基本ね。
そう
なんですよ。もう、ここ逃したら、はい、おしまいっていうね。はい、もうこのことは。
しよっからみたいなね。
そうそう。
ありますよね。
もう、詰将棋みたいな、こう。
そう。
ね、そういう、何日に、どこで、このこと何しなきゃダメっていう、えらい難易度でした、
ね。難しかったですよね、ほんと。
あと、アフタヌーン、なんか今日はアフタヌーンの漫画がよく出るなという印象ですけど、無限の住人ね、吉野童話、浅野凛、これは僕読んでたんでわかりますね。何ですか？映画の話は触れない方がいいんですか？無限の住人は。いいんですか？ね、木村さんとはいらっしゃいましたけどもね。まあ本当にでもね、なんかアフタヌーンらしいっていうか、青年誌としてすごいね、正統派のなんかこう、なんていうんですかね、そういう剣劇ものって言えばいいんですかね。すごい面白く読めましたけどもね。僕これ目当てで割とアフタヌーン買ってるところもありましたんでね。思い出深いところがありますね。もうあとはご自身で気づかれてますけども、報われない女属性ということで。これは、もう揃いも揃ってという感じですよ、ここは。
ファイブスターの愛車とかどうなんですかね。
あいいとこついてきたんじゃないですか、これは。そういう、報われない女属性。
まあ、ファティマだったらアトロポスあたり。
はいはいはいはい、
はい。
ファイブスターをもしフォローしてるんであれば、いかがでしょうか。
はい。
ということで。はい。ありがとうございます。まあ、やっぱまだまだ出ますね、というところで。 次に決めましょうか。
そうですね。はい。はい、南龍さん、ありがとうございました。次が G メールは今回最後ですかね。
そうですね。
はい。聖子さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
はにわさん、かっかさん、こんばんは、聖子です。前回、私の置き手紙を面白がっていただけたのは嬉しかったのですが、そのおかげで次の置き手紙へのハードルがガツンと上がったのは気のせいでしょうか。しかし、ここは鉄のハートで上がったハードルは飛ばずに、踏み倒して走る勢いでまたお便りしたいと思います。欧米は訴訟社会だから欧米人は絶対に自分が悪いとは言わない。そんな話を聞くことがあります。いやいや、そんなわけないよ。それは都市伝説みたいなものでしょ。そう私は思っていました。しかし、あるスポーツに出会い、私は愕然としました。嘘だろ。本当にこの人たち、どいつもこいつも全然自分の非を認めねえ。あの都市伝説は本当だったのか、戸惑いながらもいつしか私は、次々繰り出される色とりどりの言い訳の数々、異次元級の責任転嫁、プロレス張りの場外乱闘劇にすっかり魅了されていったのでした。そう、そのスポーツの名は F1。前置きがなくなりすみません。早い話が、私もハニワさんと同じように、レース外のあれこれも含めて F1 を楽しむ人間の一人ということです。ですので、これからもハニワさんにはどんどんパドックの裏事情やおじさんたちの脂っこい話をしていただければと思います。
脂っこい。
さて、今回の F1 回はまさかの11時間耐久レースとなるも、2ストップ作戦を敢行した俺たちのチーム愚者級は華麗に完走。開催レース順に話を進めつつも伏線の回収もお見事で、こんなハイクオリティな内容を無料で聞いていいんだろうかと思ってしまいます。本当に感謝です。またサブタイトルも凝っていて面白かったです。タイトルを眺めていると自然と一コマ漫画が浮かんできて楽しくなります。ただ闘牛士ルノーの図を想像していたらいつの間にか牛追い祭りになっていました。さあ今週末は日本グランプリ、ひょっとしたら雨の鈴鹿になるかもですが、どんなレースになるか楽しみですね。それではまたといただきました。ありがとうございます。
はい、ありがとうございます、うん、ね、毎回文章は面白い聖子さんということで、私ね、ちょっとすいません、ハードル上げちゃったみたいです、はい、いやいや、気軽にね、来手紙出していただければななんて思いますけれどもね。まあしかしね、おっしゃる通りね、本当にどいつもこいつも非を認めない、そんなF1 関係引きこもごもございますけれどもね、うん、
はい、
なんでしょうね。でも、やっぱりこうその F1 っていう、まあ環境というかスポーツの雰囲気とかっていう、やっぱりそういう弱みを見せられないっていうか、見せてはいけないっていう空気はやっぱなんかこう感じるんですよね、話を聞いてでもね。なんかこうつけ込まれるっていうわけじゃないんだけれども、
今日もクソガキをやってくれましたけどね。
はい、ありましたね。そうですね、はい、うん。だからまあ、なんて言うんですかね、そういう、まあいつもね、言うことですけれども、まあ、マスター的な見方っていうのは決してね、こう、王道を行くものではもちろんないんだけれども、うん、ただ、やっぱりなんか F1 っていう競技そのものはね、そういうなんか、場外乱闘とか、そういう、まあ、レースが始まるまでのさや当て的な部分もひっくるめてね、演出してなんか楽しませてるような仕組みになってるのかなと。もうこれは完全に想像です。想像っていうかもう妄想ですけど、ある種なんかこう、敵役になってるような人たちもね、なんかある種それをこうやるように演じているのかなと思わせるぐらいのドラマがあるんでね、F1 にはね。いやいやいや。まあしかしうまいですね。11時間耐久レースも2ストップで、2ストップ作戦でね、ということで。まあ、意図して2ストップになってるわけではないんですけれどもね、毎回。
はい。
いつもね、大体もうタイヤが持たなくなって、ちょっとピットピットっていう。たまたまその結果2ストップになってたっていう感じでしたけれどもね。はい、ありがとうございます。またね、お付き合いいただければと思いますよ。ここから先はですね、ツイッターリプライ、ハッシュタグ、愚者の宮殿、をつけていただいたつぶやき、いくつか抜粋でね、すいません、今回も。だいぶ削ってはおりますけども、すべてお見通し。
すいません。その前に一言いいですか？
はいはいはい。
まあ、もし、もう聞いておられたら申し訳ないんですけど、ラジオさんでもね、僕ちょっと F1 の話を喋らせて、はい、いただいてますので、
はい、
まあ、ちょっと古いね、F1 の話なんですけど、もしよろしければね、
そうですね、
そちらでセナプロとかのね、またやらしい話をしてますので、
ぜひ、
はい、よろしかったら、しげち兄さんも出ておられる、暴れラジオさんの方もですね、
ぜひ、
ぜひ、ということで、はい。
はい。まあ、F1 からあんま喋ってませんけどね、兄さんは。ポイントポイントでちょっと面白いの放り込んで帰っていくっていう感じになってましたけども。
マスターポジションということで
あれやっぱ何ですか、ちょっとこうマスターを意識してこう。
そうですね。そういうことですね。
そういうことで。はい。ぜひね、お気になってない方ぜひそちらも楽しみいただければなと思いますけれども。じゃあ、ツイッター行ってみましょう。名古屋の梅次郎さんです。グシャキュートークとチャンナカさんトークを聞いて、今年はスカパーでフジテレビ、ネクストで鈴鹿を見ます。お久しぶりの F1 です。マスターとチャンナカ先生の面白トークの影響&おかげですわ。ありがとう。そしてお二人で F1 鈴鹿スペシャルトークお願いしますということでいただいてますけれども。スペシャルトークということでね。どうですかね。あ、まあ、なんか感想みたいな話はね、もし機会があればね、やってみても面白いかなと思いますけれどもね。いかがですか、その辺は。機会があれば。
まあ、それは、はい。まあ、ちゃん中先生次第じゃないですかね。
なるほど。わかりました。はい。フラットさん。地下134階から135階拝聴。私に二次元恋愛変劇なんてないよ、と部外者的に聞いていましたが、バディの話に反応しました。個人的には恋愛に至らない男女バディが好みだったようで、思い起こせば銀河漂流バイファムのロディ、あ、出てきた。ロディとマキがルーツのようです。うん、バーツとマキではなくっていうことで、これはそうなんですよね。うん。わかるわかる。そうそうそう。男と女の関係じゃないんですよ。そう。ロディとマキは。同志なんですよね。どっちかというとね。うんうんうん。だから男と女の友情が成立してるんですよね。バイファムはね。うん。まあなんだってな、まあ登場人物がいっぱいいるんで、それだけ多彩なね、まあ関係性が描けるってところはあるでしょうけどもね。うん。僕はでも幸いなことにね、うん。音だけ聞くっていうことはなかったんですから、最初から映像で楽しめましたんでね。うんうんうん。あれはでも面白かったな、バイファムはね。うん。これもね、ちゃんと、まあ、原案と言いますかね、ちゃんと作品がありますんでね、これもね。うん。そういう意味ではストーリーが太い作品だったんでね。モズさん。フェチ遍歴をさらき出す回、拝聴。そんな話だったかな。なんかちょっと違う気がする。頭の回転が遅いので、メジャーキャラの話にはうなずきつつ、自分のパズルにピースがはまらない状態だったけど、レコーダーをたまたま整理してたら出てきました。風の谷のナウシカのナウシカ。小さい頃は不死家庭だった自分にとって母性の象徴的なキャラに惹かれてたのかもしれない。その後の強く包容力のある女性キャラに傾倒する原点かなと。ナウシカ。続けてモズさん。少し成長してから原作読んだりしてクシャな殿下に。最近はプリキュアアラモードのケンジョアキラ。宝塚男性的な設定なのにエンディングでフリフリなダンスを踊らされてる感になぜかヒット。妻は、琴妻ゆかりがお気に入りだそうでということでいただきました。ありがとうございます。プリキュアアラモードで、ですね、ケンジョアキラはキュアショコラなんですよ。で、琴爪ゆかりはね、キュアマカロンだったかな、うん、なんですけど、お姉さんポジションなんですよ、この二人って。うん。で、プリキュアね、珍しくね、高校生なんですよね、この二人は。プリキュアラモードの他のメンバーはね、中学生なんですよ。そこにね、だから、セーラームーンで例えると、あのポジション、ウラヌス・ネプチューンのポジションですよ。あそこ。うん。あれに該当するんですけどね。うん。確かに、こう、なんて、ちょっと大人なキャラ。プリキュアの中でもちょっと珍しいですよね。うん。こんなになんかプリキュア一生懸命、なんか一人で語って、なんか すいません。アラモーダでも面白いです。はい。あと、ナウシカ、出て、そうで出てなかったということでね。うん。僕、文鳥飼ってるんですけど、肩に止まるんですね、文鳥って。で、よくナウシカもっこやってます。わかりますかね。肩に止まってる文鳥に指出すと噛まれるんですよ。で、その後、優しい子とか言って。とか言って。文鳥おすすめですよ。ナウシカごっこができますんで。はい。ナウシカのなんかこう、母性ってなんか、確かにありますよね。なんかこう、なんて言うんですかね。二つあるような気がするんですよね。そういうオウムみたいな、ああいう、こう、異界の住人に向けられる母性と、あとやっぱ村というか集落というか、まあ子供たちも含めた、そういう人間のコミュニティに対して発揮する母性みたいな。そういうなんかこう、いくつかそういうやっぱ顔があるかなと思ってますけど、ナウシカの、あれですか、漫画版って兄さんとか読んだことありますこれ。
ありますよ、もちろん。
ね、あれ見るとびっくりしますよね、本当に。
そうですね、映画のあの後が面白いんです
よ。そうそうそう、そうなんですよ。映画の後が面白くなるんですね。あの後の、だから、
原作読むと、だから、シャナがすごいいいなって思いますよね。うん、これはすごいわかる。うんうん、どうしても映画だと ね、一部分しか描かれないから、なんかね、なんかわがままな人なのかなとかちょっと思ったりするけど。
なってますよね、そうそうそう。
クシャナにはクシャナのちゃんと思惑があるんですよね、ここはね。
そうそうそう。
どうですか、マスターとか、こう、ナウシカとか出てましたけども。ご覧になりました？
まあ、その母性の象徴なのかわかんないけど、ナウシカって結構胸を大きめに描かれてるよね。
そうなんですよ。うん。うん。そう。珍しいですよね、ジブリのヒロインでね。
うん。
うん。割と強調するシーンもあったりするしね。
うん。
見せ方としてね。うん。そういうところは感じますよ。なんかね。
そう
です
ね。
うんうんうん。なんですか。今、時の言葉で言うと、バブミを感じるキャラクター。
うんうん、
ということなんでしょうかね。うん、ありがとうございます、プリキュアラモードはね、面白いんです。次行きます。
落ちますね。
いや、僕も
お菓子、重ね重ね言いますね。
僕もね、結構お菓子とか作るの好きなんですよ、僕。割と。なんかちょっとね、親近感。ヨシワさん。漫画版カルドセプトを挙げたのは、ドリアード系デミヒューマンが好きになる過程という文脈で書いたものでして、もちろんナチャランが好きなんですが、ビスティーム編のドリアードやクロノセプターといったキャラでかなり急接近した印象です。あとはディスガイアン的キャラとは画像のこれということで、僕前回ね、コミック系の漫画版のカルドセプトで、あ、ナチャランかなって話をしたんですけど、そうではなくて、ドリアード系のデミヒューマンが、好みだと。ツボにハマるんだという、そういう文脈だったということですね。失礼いたしました。ドリアード系デミヒューマン。なかなかこれも、絞ってる感じがしますけれどもね。でもありますよね。こう、植物系で、こう、なんだろうな。なんか、悪魔女ドラキュラ X、にも、いますよね。なんかこう、これ系の。名前が全然出てこないんだよな。アリアドネだったかな。割とこう、植物とこう、女性の組み合わせみたいなって。まあ、いろんな多分モチーフで描かれる機会もあるのかなと思いますけれどもね。うん、カルドセプトって兄さん遊んだことあります？あの、大宮ソフトの。
いや、ないっすね。これ、
ボードゲームとカードゲームがまあ、合体したような。最近だと 3DS で出たのかな？最新版がね、うん、出たりして。うん。結構面白くてね、遊べるゲームですけれどもね。あんまりですよ、でも兄さんってこうボードゲームって印象とかないですよね、確かに。
そうですね、うん、ボードゲームとかシミュレーション系はあんまりやんないですね。
そうですよね。結構そう考えると、うん、うちのマスターと似てるのかもしれないですね。
うん。
うん、うちのマスターもね、割とアクション系なんですよね。こう
どちらかというと前線に出たいタイプですからね。フロントラインなんでね。
フロントライン。その前フロントラインってゲームもありましたけどもね。
はい。
ちっちゃい戦車しか出ないと萎えるんだ。またちっちゃい戦車。
彼は膝はどうなってるんですか？
歩くと。ピッポッピッポッピッポ。
怪我してますよね、すでに。
すでに折れとるやないかと。
そんなに折れてますよね、なんかね。
でかい戦車一発食らうと煙出るじゃないですか。
はい。
乗り直すと治るのはなんでだったんですか？
どういうことですかね、
あれ。なんで復活するんです？全然吉田さんの置きたいのと違う話になっちゃって失礼しました。ありがとうございました。ワーキングフェアリーさん。自らの過去嫁の話は置いておいて、二次元恋愛会を聞いて思い出したキャラたち。ゴーストスイーパー三上なる牛尾だろ。暴論。オネティなら森のイチゴ。容姿で二十歳超え。合法すぎる。人外なら、綾小路パイツーか陽子。これはあれですね。サザンアイズですね。飽和塩。あと、感想と関係なく、リビングゲームの泉ちゃんとか出てきた、ということでいただきました。
もう逮捕だね、こいつは。
うん、犯罪です。これはね、うん、間違いないです。もうね、知り合いなもんですから、若干きつめの話になってますけれどもね。うん。そうですね、サザンアイズも出そうで出てなかったですね。確かに。まあ、ちょっと取り上げたキャラはどうかと思いますけども。はい。そうですね。リビングゲームがビッグコミックスピリッツか。スピリッツ。あったなーっていう感じですね、
うん。
うん。まだスピリッツがちょっと個性があった頃ですね。今もうなんかスピリッツってちょっとヤンマガと区別つかなくなってますけど。
そう。
もう、まだこの頃ビッグコミックの系統なんだなっていうのはなんとなくわかる頃ですよ。うん、
リビングゲームは読んでましたし、単行本も持ってるし、うん、星里もちるさんは結構その後も随分といろんな作品読ませてもらいましたけど、
はいはい、
結局でも危険がウォーキングが一番好きかな。
ありましたね。はいはいはいはい。
あのニトログリセリンの汗をかくっていう女の子が出てくる、
とんでも設定ですよ、はい、懐かしいですね。マスターやっぱ漫画詳しいな。ちょっと一回。
いや、そんなことないっすよ。
そうですか。うん、黒柳小鉄さん、雑誌付録の思い出、付録が潰れないように中に入れる丸メターの再現っていうことで、これさ、これ、わかるっていう。雑誌の付録大体入ってるっていう。潰れないようにね。そうそう、こう丸めたボール紙をね、うん、リングにしたようなやつ。だいたい入ってますわな、これね。いやー、この辺の視点が面白いな。ゆとぽんさん、F1 をたしなむ皆様へ、現在有料 CS でしか放送はない F1 ですが、今年の F1 鈴鹿グランプリは無料の BS 富士でも放送しますよ。ただし翌日ということで、ご紹介いただいてますんで、おそらくこの放送が、どうですか。いや、でも、あれか、オンデマンドじゃないから、月曜日見るしかないのか。うん。だと間に合わないかな。ねえ。そうか。当日じゃなかったんですね。うん、ちなみにマスターはあれですか？今年は何でご覧になった？ダゾーンですか？何で？
いや、今回は富士で。
あ、富士の方で。あ、なるほど。はい、お金を払って、ご覧になったんですね、はい。了解です。はゆちぃさん。付録といえばファミマガの大ギリンでしたね。あった、これ。金田一和彦って誰やねんってずっと気になってました。ということで、売る技、売るテクか。ね。売るテクって言うんですよね。このファミマガではね。うん。裏技ってあんま言わなかったんですよね。そうそうそう。ミーさんは、あれですか、ファミ通とファミマガと丸活だったらどれ読んでました？
やっぱファミ通ですね。
ああ、やっぱメジャーなところ、いきますか。うん。
そう。
町内
会。なぜか、お尻から読んじゃうんですね。未だに癖で。なんでなんでしょうね。表紙から。
お尻の方って何？ガパスシス、ガバスシステムとかの。
そうね。あと、しばらく新作系がお尻の方載って
る。ああ、そうそうそうそうそう。そうですね。うんうん。わかるわかる。
未だにお尻から見ちゃうんですよね、あれ。
僕はファミ通町内会から行くんですよ。
あとちびっ子たちが、こう、投稿してくるコーナーが意外と好きやったりするんですけど
ね。ああ、はいはいはいはいはいはい、ありますね。
あ、そうね。
うんうんうんうん。僕はね、やっぱアスキーの頃のテイストが好きなんで、私の報告書とかあの辺、こう、投稿系、いっちゃいますね、どうしても。レッツお習字とかね、あの辺。昔だから悪魔のアンダースクイスと女神の四の字があった、目があった頃はもうゲーム帝国ですよ、最初に。
うん、
ゲーテー、そう。いつも悪魔のね、中の人がすごい、パソコンに詳しい。パソコンネタに食いつくっていうイメージがありましたけどもね。うん、マスター的にもやっぱりファミ通ですか、そうなると。
そうですね、うん。一番なんかね、読みやすかったんですよね。本として。
はいはいはいはい。
ファミ通って、うんうんうん。特にその、裏技、禁断の裏技のところがすごく、見やすかった。
はいはい。ね。
かな、あと、クロスレビューとね。
クロスレビューとね。
うん、はい。
嘘テクがないからね。
うん。そう、それが大きい。
嘘テクってあれもうさ、完全に全体の信頼度を下げてるっていうか、ね。そうなんですよ。で、裏技のランクによってね、横綱とか大関とかランクつけてましたよね、うん、なんかね。そんなの覚えてますよ。シンさん。なぜかポップコムを愛読して、なぜかって別にいいじゃないですかね、ポップコム。愛読していたのですが、ランマ2分の1の、2D 生フロッピーディスク、過去5インチが付録でついてきたことを思い出しました。小学館パワーを最大限に使っていましたね、っていうことで。これ要は中身の入ってないフロッピーディスクでしょ、多分。生ってことは。で、だけどランマ2分の1のイラストかなんかがついてたってことか。
うん、すごい。ブランクディスクですよね。
ね、渋いっすね。うん、こんなの。2DD と 2HD ってやりましたよね。こう、フロッピーディスクって。
うん、やりましたね。
ね。で、だいたいワープロ系のやつは 2DD 使ってませんでした。
うん、
ね、
うん。
いや、それより前は 2D ってのも。
あ、そうそうそう。
5インチだと 2D もあるし、
ある、ね。
もっと前になると 2S ってのもあるし。
そこまで行くと僕も記憶が曖昧ですね。うん、
2S。
もっと前になると 1S になるんですけど、
ね。へ、そうなんだ。そうか。ね。あれですか、兄さんはこう、ワープロって持ってまして、
もちろんですよ。専用。だって、SNK に入った頃は、ワープロを渡されましたからね、はい、いきなり。ワープロなのかっていう。
え、
なんでパソコンだったんですから。
東芝がルポでしたっけか。で、書院がシャープ。
シャープ。うん。
で、文豪はどこだっけ
?NEC。
NEC か。うん。どれ使ってたんですか、
なんだかなぁ。NEC だったかな
ぁ。あ、じゃあ文豪ですね、多分ね。ああ。
それはあれですか、企画書いたりするのにってことですか。
そうですよ。
わぁ。
だからあれですよ、ずーっとそのまま印刷したやつ置いておくと、うっすら消えていくっていう。
加熱。
加熱か。
ちゃんとコピーしとかないと、みたいな。
出た。いや、放置してると、だんだん弾く方が黄色くなってくるっていう。
そうなんですよ。今でも残してますけどね、うっすら消えていってるっていう、ね。
クリンクリンってなったりしてね。
茶色多くなってね。
そうですよね。いや、あれですか、さすがにでも1行じゃなかったでしょ、もうさすがに。
さすがにそれはないですけどね。
一応画面それなりに。
そうです。
出てくる。
その後ね、やっと一太郎が使えるようになった時ね、革命でしたけどね。なんてやりやすいんだって、
ね。いやー、そうか。僕、最初のソフトハウスに入った時、まあ、もうさすがに専用機はなくて、ロータスとか使ってたな
ぁ。あ、ワン、ツー、スリー。
ロータスワン、ツー、スリーでしたね、最初はね。
あれですよ、LAN なんかないですからね、当然。
ナイス。
はいはいはい、はい。
それぞれのパソコンを、RS2324 ケーブルってやつで繋ぐんですよ。
そうそう。
で、受け手と送り手が、せーので押すんですよ。なんすか、魚雷でも打つんですかね、あれ。せーのみたいな。
ものすごいアナログな、こうね。
そうですよ。
繋ぎっぱなしなんてのはもうね、もう考えられなかったですからね、本当に。僕も職場そうですよ。だからネットにつなげられるパソコンと、もうスタンドアローンで使う前提のパソコンが完全に分かれてて。うんうんうん、そう。ね、めったなことがないとなんか つなげないみたいな、そんな雰囲気もあってね。うん。
しかし、ソニーの SMC37 とかやつですよね。
ああ、あったな
ぁ。懐かしいなぁ。
バリバリ活躍しましたよ。
そうまだバイオとかになる前の頃ですよね。
そうです。
あれ、うん、憧れたんですよ、 SMC シリーズ、
う
ん、
そう
あれってドットとか売ってたんですか、みんな。バロケットとかあれでやってたんですよ。
うわ
ー、ハードディスクが飛ぶんですよ、ほんでまたお得系のね、今まで売ってきたドット全部なくなるっていう、
うわーっていうね。
俺の2ヶ月みたいなね。
怖い
ですよ。
本当にあった怖い話じゃないですか、もう。
どうにもこうにも復旧できないっていうね。
ね。いや、いいですね。なんか懐かしパソコン話もできそうですね。今度おいでになった際にはぜひ、ね。
じゃあ、その辺の話。X1 の資料とか持ってきましょうか。
うわぁ、すごいお宝じゃないですか。すげえな。完全に脱線しましたけどもね。すいません。シンさん、ありがとうございます。月島さん、136回拝聴。コンパイルのディスクステーション懐かしいですね。魔導物語、魔術師の塔に出てくるウィッチがすごく可愛かったな。付録といえば電撃プレイステーションの付録冊子も攻略や4コマがたくさんあって面白かったです。放課後プレイのような学生生活を送りたかったということで、コンパイルのね、ディスクステーションありましたね、これね。うん。これは兄さんも知ってます、このコンパイルの、
ね。そうですね。
ね、
はいはい、
ゲームがついてくるっていうね。割とね、こういうシステムって、こういう、なんか媒体が新鮮でね、当時はね。
うん。
まだそんなインディーゲームなんて言ってる時代じゃないですから。
そうですね。
だけど、いち早くなんかこう、手作り感のあるゲームがこのディスクステーションでは遊べたかなという、印象がありますよ。個人的にはね。そう。コンパイルもなんかこう、独特の雰囲気のある会社でしたけどね、なんかこう、なんとも言えない手作り感っていうか、和気あいあい感みたいなのが見える会社でしたけどね。プヨマンとか作ってましたけどね、なんかね。
いましたね。
なんかプヨマンで会社が傾いたとか傾いてないとか、
そう。
なんかね、そんな話もありましたけどね。うん。プヨプヨってもともとただの普通の敵キャラですからね。こう、魔導物語に出てくるね。
そう。
いわゆるスライム的な。それがね、もうすっかりパズルの方が有名になってしまいましてね。うん。 にぎりさん、違う、最終回のみゆきさんの絵が残念だったのは髪型じゃないんだ、上司に見合いを勧められて断ってる時の顔なんだよ、ということで、これは鶴木の話、これは
鶴木ですね、
鶴木独身寮ですよね、うん、これね、
はい、はい、
最後髪切ったからそこじゃないかって話をしたんですけど、そうじゃなくて、うん、見合いを勧められて断ってるっていうね。兄さん、鶴木とかご覧になってました？
もちろん見てますよ。はは、ははんが班長でしょ。
班長たばたけね。はいはい。ここにありです
よ。やり、はいはい、そうです。
鶴木、おもろかったですね。いや、面白かったですよね。めちゃめちゃ面白
い。ここがすごいですからね、ほんでまた。
そうそうそうそうそうそう、そう。
ねえ。
うん。いやいや、ああいう雰囲気の漫画って今あんのかな、うん、なんかこう、
ね、
なんとも、ね、独特のね、他のどの漫画ともなんか似てないような雰囲気があって好きです
。この作者の、何でしたっけ、なんとか
英作、
小物内英作さん。
はいはいはい、は
い。いまいちブレイクしませんよね。
そうなんですよね。
なんですか、ね、もっと評価されてもいいと思うんですけどね。
いやいや、本当にそうなんですよ。うん、うん、うん。
ね、
なんでしょうね。
なんかね、最近ではほら、何でしたっけ、カップヌードルでしたっけ、
はいはいはい、
アニメの。
そうそうそうそう。
どうしたよね。
やってるやってる。
割と。青春かよってやつね。
ああ、ですですです。
そうそうそうそう、はいはい。話題になるんですけどね。
こんなも久しぶりじゃないですか、だって。
本当に。ね。そうですよね。う
ん、前でちょっとやってたっつったら、ショコラぐらいでしょ
う。ああ、そう、ありましたね。
実写版ってね。
うんうん。渡辺っていうのもあったね、スピリッツでこう。
渡辺あったな。宇宙人のね。
そうそうそうそうそうそう。懐
かしい。あったな、う
ん。この頃のスピリッツやっぱ面白かったんですよ、
ね。面白かったんですよ、うん、そうそう。
そう。
本当に。
スピリッツ黄金時代ですよ。本当。
本当おもろかったですよ。
うんうんうん。わかりますわ。うん、なんかね。うん、やっぱ大体鶴木が通り抜けてんだなということがなんか、はい、ということでですね、はい、すいません、ちょっと本日抜粋にてご紹介をさせていただきました。トークシャン宮殿では102回からお便り者音信企画といたしまして、愚者球カッパスシステムをご用意しております。お便りを読ませていただいた方にポイントを進呈させていただいております。カッパスを貯めて愚者球グッズを交換しようということで、詳しくはブログの方のご案内をご参照ください。本日もたくさんの置き手紙ありがとうございました。以上、お便り紹介のコーナーでした。
はい、というわけでですね、今日は長い時間にわたりまして、いろいろとね、おしゃべりをしてまいったわけでありますが、そろそろね、喉ももう持たないので、この辺でお開きということにしたいと思います。
いやー、本当にね、もう、新人議員さん初登場にもかかわらずですね、こんなテーマとこんな長時間ということでね、本当に
いやー、ありがとうございます。
いきなりちょっと洗礼と言いますかね、まあ本当にね、もう、大変後悔してるかもわかりませんけど、今日すいません、番組初登場ということだったんですけども、感想などあればいろいろお伺いしてみたいんですが、いかがでしょう。
僕はちょっと爪痕残したかったですね。
そうですか。
言葉を選んでしまいましたね。
だいぶマイルドに。
そうですね、言葉を選ぶなと注意されてきたんですけどね。相方からは。
はいはいはいはいはい。
やっぱちょっと選んじゃいましたね。
ああ、もう、あれじゃないですか、もう完全にプロレスの入場前の煽りと、こう、いざリングに上がったらちょっと大人しい。
そういうことですね。
いや、
ちょっとあれですね、後悔ですね。
そうですか。いや、十分爪痕残していただいたなと思ってますけど。
はい。
そうですか。いや、まあでもね、ほんといろいろ面白いエピソードもね、ご紹介いただきまして、本当に楽しくおしゃべりできましたんでね。いやー、またなんかね、機会があればぜひお越しいただいて、いろいろとおしゃべりできればと思いますんで、またよろしくお願いいたします。
じゃあ次回は、ドリフにおけるエロスということで。
あ、これはね、ありますよ。大爆笑と、8時台の違いっていうのもあるんですよね。
ありますよね。
そう。基本ね、大爆笑の方がより、ちょっと若干どぎつめっていう。
ですよね。出てしまってますからね。
そうそうそう。やっぱね、ライブと録画の違いがあるんですよ、ここは。
そういうことですよね。
そうなんですよ。それ、じゃあちょっと、じゃあ、できそうですけどね、本当に。 伝です。はい、ありがとうございます、僕はスクールメイツ大好きですということで、次回の愚者の宮殿なんですけれども、次回はねまた我々レギュラーの二人会ということになるんですけども、二人は見た謎の不良文化ということで、これはね世代かもしれないんですけど。やっぱり我々のね、こう、学校にもいわゆる突っ張りとか不良って言われる人たちが、まあ、いたり、あるいはそれに憧れるような人たちってやっぱいたじゃないですか、こう、なんとなく。あの頃の謎文化にちょっと思い出してみようじゃないかということで、話してみたいと思う。はいはい、いろいろあったと思うんですよ。今も不思議と。なんでこんなことしてたんだろうみたいなことがいろいろね、あるかなと思いますんで、はい。ぜひともね、我こそは元チーマーだという、F 層の方ですね。いらっしゃいましたら、ぜひともあの頃のチーマーの思い出について、チーマー時代。チーマーって言ってどこまで通じるかっていう話もあるんですけれども。はい。いろいろ多分ね、系統もあると思うんです。この辺もね。分類学できると思うんですよ。そうそう。バイク系とか、タムロ系とかあると思うんで、その辺の話もね、不良分類学。ということでね、やっていきたいと思いますんで、ご期待いただければなと思いますけれども。はい。ということで本日はね、しげち兄さんをお迎えいたしまして、まあ、本当にね、長時間にわたりまして、リスナーの皆様お付き合いいただきまして、ありがとうございました。で、ここまでお相手をさせていただきましたのは、私こと、カッカと、
私こと、ハニワと、
私こと、コンビニでスパを開くときは、気をつけないと真ん中のエロページが開くぞ。しげちぃでした。
本日もご聴取いただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
めんどくさいおっさん二人と愉快なゲスト、そして皆さんのお便りで成り立つバー愚者の宮殿。当店では生命線である皆さんのお便りを募集しております。お便りは当店のブログの投稿フォームまたは Gmail で受け付けております。 Gmail アドレスはfoolpalace@gmail.com、 foolpalace のスペルは foolpalace です。また Twitter でハッシュタグ愚者の宮殿をつけてつぶやいていた場合には、そのツイートを当店にてご紹介させていただく場合がございます。自転車操業の当店を救うお便り、お待ちしております。